家族ラジオ JOBBB792 始まるよ
ーバーン。
さあというわけで始まりました2025年第1回目の家族ラジオジャパン大阪バンバーボラボラブロードキャストでございます。
やる明けましてやつですね。
そうですね、はい、おめでとうございますと言いたいんですが、はいはい、まあこれからちょっとお話しますけど、まあまあ、私鉄平はもう年末は死んでおりまして、
まあ僕もあんまりパッとしなかったですね。
そうですね、またそれはニュースで詳しくお話しいたします。大阪北部千里中央の6畳畳の仮設スタジオから日本各地へ配信しております、はい、バンバー家族ラジオでございます。はいはい、まあ、主に鉄平と
バンバフミオ、
まあ、この2人がですね、はい、2週間の間にいろんなおもろいネタを探して皆さんと一緒に、情報共有するというね。
そうですね、
そういうコンセプトでございます。
まあまあ体験ネタですよね。
そうですね、はい、まあもう嘘偽りなしということでこれだけは僕らの持ってる最大の、
ね、
あ
の
まあ凄みかなと。
まあ僕はちょっとオーバーに言うてますけどね。
そうですね、まあ、
あのいわゆるないとこから煙立ててますよ
ね。そうですね、
煙がちょっと火になったりすることはあります。
そうですね、はい、はい、まあそんなラジオなんでよかったら皆さん最後まで楽しんでほしい、そうそうなと思います。はい、
共感していただけると思います。
そうですね。はい、はい、そういうわけで、JOBBB792 なんですけど、目次紹介いたします。
行きましょう。
はい、はい、1つ目が週刊 JOBBB ニュースの第465でございます。
はい、
465。はい、はい、前回の配信から2週間経っておりますので、はい、その間に仕入れた新鮮な情報、まあ、特に今回は年末のね、はい、話になると思いますが、すね、楽しんでほしいなと思います。そして二つ目が、はい、リスナーさん発案の人気企画でございます。はい、西は山口に下関市、東は、はい、京都、大阪、500キロを結ぶ旧山陽道、そして旧西国街道を踏破するシリーズラジオでございます。
はいはい、
長熟西国街道ボラボラの今回は10回目。
10でしたね。
はい。はい、ということで、大阪府は高槻市の巡礼橋。
はい。
まあこれね、氷室川にかかる小さな橋なんですけど
はい、はい、
本当に知る人ぞ知る橋です、ね。まあ、今回ね、なんかどこに巡礼する橋なんかなとか
なるほど
っていうのもちょっと調べておりますんで。
わかりましたか。
ちょっとわかりましたね。
これなぜだったんですか、はい、前回はね、
このあたりも話したいと思います。
楽しみですね。
はい、はい、巡礼橋から東へずっと行きまして、
はい、
同じく高槻市の天神町の、
はい、
謎の道標、これは私は謎とつけさせていただいたんですけど、まあ、ちょっと面白い文字遊びなんかもしてる道標なんですけど、うん、はい、うん、そこまでを歩きたいと思います。
天神町、天神町はどちらでしょうね。
天神町です。
町ですか、
はい、おそらく、
はい、
大阪編の第6回目、目指せ京都500キロということで、はい、ぜひ聞いてください。
はいはい、
そして、3つ目はリスナーさんからのお便り紹介ですね。
はい、ね、
はいはい、このラジオを支えてくださっている大事な大事なリスナーさんからいただいた、はい、お便りでございます。
古い言葉になりますけど、どうしよう感じですよね。
あ、そうですねなんかね、どっかの国みたいですけど、
あ、まあ、なんかそんな感じ。
僕ら手帳は持っております
よ、ね、はいはい
はい、はい、まあ、そんな同志からいただいた楽しいお便りを紹介させていただきますはい、はい、まあ、以上3つになります。
はい、
JOBBB792 好きなとこから聞いてください。
はい、行きましょう。
はい、というわけで、まずはですね、週刊 JOBBB ニュースです、
はい、
前回の配信から2週間経っておりますので、うんうん、てっぺいとふみおの新鮮な情報を皆さんと一緒に楽しむ、
はい、
そういう企画460回目ということになっております。
はい、465回目ですね。
はい、460回目ですね。
460ですか、聞き間違えました、はい大丈夫ですか。
はい、で、はい、もう皆さん今もう分かってると思うんですけど、うん、私鉄平非常にあの喋る時にね、
うん、
ちょっとこう声量が少ないというか、
お
あの常にこう咳を我慢してる状態なんですよね。でこれはですね、まあ、ちょっと、はい、あの年末の話になるんですけど、うん、ね、12月20日ですね、
うん、お
20日の金曜日から、
うんうん、
肺炎にかかりまして、
なんかよう聞く病気やけど、あんまりかかったことない病気
です
よ
ね。そうなんです、まあ、僕らで言うと、あのよっちゃんが、まあ、あの肺炎、ちょっと難しい肺炎にかかって、
はいはいはい、
で、まあ、今治療中という、
そうそう、
まあ、治療は、まあ、発熱とか終わってるんですけど、うんうんうん、それの、うん、まあ、事後治療みたいなのをやってるんですけど、
まあまあ、だいぶちょっと良くなってきました、はい、
そうなんですよ、そうそう、その、まあ、よっちゃんが肺炎にかかって、僕も実は年末かかってまして、で、あの、まあ、ね、皆さんにもちょっとこう役立つ情報かなと思って、詳しく話しようかなと。
いや、あの、まあ、聞きたかったはるさ、今、いろんな人が病気、いろんな病気生えてます
ん
でね。
そうなんですよ。
うんうん、
はい、で、まあ、結果的に言うと、あの抗生物質で発熱は終わって、
あ、
であと、あの痰も 最初はもうなんか黄色緑みたいな変な色の痰がずっと出てたんですけど、まあその痰も今はあのこうサラサラの痰になって、それでもやっぱりまだ痰は出て、だから今多分僕の肺の中では炎症は一応抗生物質が収まって、
バイ菌はまあ何とか収まった、
そうですね、でそのバイ菌の残りと、まあ、あの白血球とバイ菌が戦ったその痰みたいなやつを体外に排出して、でまあ一応それが出たら終わりみたいな、うん、そういう今こう段階に入ってて、まあ、
治りかけ第一歩二歩というところですね。
そうですね、で、うん、今僕ら1月これ2日にあの、うん、話収録してるんですけど、まあ1月5日ぐらいまでは多分薬飲み続けて、
う
ん、
そう言われてますか、
言われてます、ね、はいはい、でまあその後は、まあ、何かあったらまた来てくださいという感じで、うん、まあ、あの内科の先生に言われてるんですけど、うん、まあ、今回僕が感じたのは、うん、肺炎の恐ろしさと、ね、であとはあの何ていうかこうかかりつけ医といいますか、あの地元のお医者さん大事なのかなっていうのを、
ね、言われてることやけどね、
すごい感じまして、
かかりつけ医とは何かというようなことをね、やってました番組もありましたね、
そうそう、でまあちょっと簡単にあの流れから時系列で言っていくんですけど、うんうん、まあ12月、はい、2024年の12月20日なんですけど、
金曜日ですね、
金曜日ですね、うん、金曜日の夜ですね、
夜から
ちょっとあのまあ、皆さんもちょっと分かると思うんですけど、なんかちょっとこう風邪ひいたなみたいな、うん、おかんってよく言うんですかね、ゾクッと背中のあたりとか、ゾクッとするようなものを感じて、
はい、
でまあ、だいたいそういう感じた時は風邪ひいてるんで、うん、もうすぐ寝たんですよ、ね、
そう、
そしたらなんか次の日ですかね、うん、一応ね、うん、今回 LINE でいろいろ僕メモしてるんですけど、
なんかスマホにメモだらけですね、
そうなんですよ、で、まあ、ちょっと細かい話はちょっとあんまり覚えてないんですけど、うん、あのもうその前その次の日からあの急にその発熱して、
熱がまず来た、
熱来ましたね、でいつもやったら関節痛とかが大体僕の、 あのインフルエンザの症状なんですよ、ね、
そう、
熱発熱と同時に首とか膝とか、
はいはいはい、
あの肘とかの関節が痛くなって、うんうん、でそれでまあ病院行ったらインフルエンザですねみたいな感じなんですけど、うんうん、今回はその関節痛がゼロやったんですよ、ただ発熱がすごくてい
きなりバーンと
来まして、でもう40度近くいきなり来ましたね、でそれでちょっとおかしいなと思って、ただあのロキソニンっていうその解熱剤を、
はい、大きく名前ですね、
はい、お医者さんからもらってて、でそれをちょっと飲んで、まあやっぱり飲んだらちょっと熱下がるんですよ、うん、けどまた夜になったら熱上がるみたいなことをずっと繰り返してて、それが、20日に熱で20日の夜に出て21、22、23、24ぐらいまでずっと僕その繰り返ししてたんですよ、
ね、クリスマスイブですね、
そうそうそう、はいはいはい、そんなん全く何もなかったですけど
そうでしょうな、
で、はい、いよいよこの発熱はおかしいなと、関節も痛くならないし、要はインフルエンザではないんですよ、おそらく、
まあ、自己判断ではあるけど、うん、
であと痰も出るし、咳も出るし、で、まあ、パートナーのつぐみさんがちょっとそろそろ行った方がええんちゃうかっていう病院に、僕病院嫌いなんで行かないんですけど、
まあね、
はい、うん、けどさすがに4日5日発熱はやばいなと、うん、しかもロキソニン飲んでも全然治らへんしっていうことで、うん、で地元 の、うん、あの内科のお医者さんに見てもらって、
う
ん、結構お世話になってるお医者さんなんですけど、
あ そ, う、う
ん、そしたらあのまずそこ電話で一応予約できるんですよ、予約というか、まあ、あの今から行きますってできるんですけど、はいはいはい、電話したらですね、はいはいはい、あのそのだから24日の朝かな、電話したら、うん、あのもう18時まで発熱外来はいっぱいですって言われたんですよ、要は、
まあ、流行ってる、
もうものすごい
医者も流行ってるし発熱も流行ってる、
大流行でしたねで一応看護師さんというかスタッフさんが聞いてくれたんですよ、僕の症状、そしたら20日からずっと発熱が続いてると、でその発熱40度やなということを言ったら、うん、そのお医者さん、まあ、いつも僕見てくれてるお医者さんが、はい、多分、はい、そのスタッフさんと話し合って、
あ、なるほど、
もう今すぐ来てくださいっていうことになって、
まあ、急に変わったわけですね、
はい、だからそこ9時、うん、あの会員なんですけど、あ、まあ、9時前ぐらいに着いて、そしたらもうそのお医者さんがすぐに見てくれて、あ、まあ、
優先していただいて、
もうかなり優先してもらって、
ということはそれを発揮しなかったら夕方まで、
そうです、
ね、まあ、てっぺんがそこ説得したことによったり、
説得というか向こうの人が聞いてくれたんですよね、うん、
ああなるほど、
電話の窓口の人が、
ああよかった、
どうですかで、それをお医者さんに伝えてくれて、うん、
はいはい、
そしたら、あ、それはちょっと あの要は 5日間の発熱はやばいらしいです。
あ、なるほど。
で来てくださいって言って、うん、まあ、順番飛ばしで見てもらって、でそこで全部検査してもらいました。
あ、
まずあの聴診器を当てての、まあ、肺の、
いわゆる問診
ってやつね、呼吸音ですね、う
ん、あ、なるほど。
でその後にまずインフルエンザの、あの AB、 あとはコロナ の、 あの鼻になんか棒を突っ込んで、
なるほど、
その突っ込んだ棒をなんかバイオイカなんかに入れて、
あ、そう、
でそれをなんか細長い機械にこうポトって垂らすと、
うん、
あの A の場合は A のところに線が出る、
あ、そう、
で B の時は B で、 COVID の時は C に出るっていうコロナですね、
あ、そう、
っていう検査をしてもらったら、うんうんうん、まずそれで陰性やったんですよ。
ああ、もうその見つかるやつの
インフルエンザじゃなかったんですよ。
逃れた
んですね。僕の予想も当たったんですよ。
あ、なるほど。
あ、じゃあ今からあのレントゲン取りましょうって言って、
うん、
レントゲン取って、
うん、
でその直後に血液も検査して、
うん、
あと最終的に痰も検査したんです
よ。なるほど。
で、あの、まあ、その診察してもらってる間にあのレントゲンの現像も終わって、
うんうん、
で見たら、
うん、
肺炎でした。
あ、そう、
はい、
うん、
でそっから薬は肺炎に効く薬はこれこれこれって言って、まあ、5種類ぐらいその整腸剤含めて出してもらって、でこれをずっと飲んどいてくださいっていうような指示が出て、
なるほど、
で家帰ったんですが、その後にもう一回その先生から電話かかってきて、
今度は先生から
かかって、先生から帰ってきましてですね、はいはいはい、まあ、調子どうですかと、
あ、
まあ、多分翌日か翌々日やったと思うんですけ ど、
あ、なるほど、
で、あ、熱も下がりましたと、
うん、
で、あの痰もすごいいい感じで出るようになったって言ったら、ああ、よかったですって言って、なんでかって聞くと、
うん、
要は僕マイコプラズマ肺炎 の、
うん、
あの検査はしなかったんですよ。
ああ、まあね、先生もこれはええやると思ったかもしれない、ね、
けど後で気になって、要は家族と一緒に住んでるから、マイコプラズマ肺炎ってうつるらしいんですよ。けど普通の肺炎は基本うつらないらしいんですよね。 でそれで気になって電話してくれて、でいただいたそのお薬でちゃんと熱も下がった、
うんうんうんうん、
マイコプラズマの場合は普通の肺炎の抗生物質効かないらしいんですよ。
そう、
だからもしそのあの薬飲み続けてて、
うん、
それでも熱が下がらない場合はマイコプラズマやからって言って電話してきてくれたんですけど、あ、まあ、結局その状況証拠的に、あ、じゃあマイコプラズマじゃないですねっていう感じで、あ、 そう、うん、まあ、そこで終わったんですけど、まあ、
よく聞いてくれはった。
そうです、
はい、
でそっからもう、あ、悪魔の頭痛が始まるわけですよ。
あ、そう、
あの今回の肺炎の特徴は、まあ、さっき言いました関節痛がまずないっていうので、うん、
関節痛、
要はその僕がいつもあのインフルエンザにかかった時の痛みは関節痛なんですよ。骨が痛むとか、うん、それがなかったっていうのと、
うん、
あともう永遠の咳と、
あ、そう、
もう、うん、あとは頭痛で、これは頭痛の原因は、まあ、僕の感じではおそらく副鼻腔炎ですね。
あ
の、あの要は頭蓋骨の隙間にある、
うん、
その穴に、
うんうん、
あの鼻が溜まってそれが産んで、
うん、
黄色いその痰になるっていうやつなんですけど、もうこの頭痛は本当にあの僕基本的に頭痛ってあんまり今まで経験したことなかったんですけど、
ね、うん、
もう本当あの冗談抜きで死ぬかと思ったぐらい痛くて
そう、
でその死の頭痛の痛みプラス、継続的に来る咳、これででも寝れないです。
あ、そう、
特に夜になったら急に体温が40度ぐらいに上がるんで、まあ、抗生物質飲んでからはもう38度とか7度になったんですけど、うん、
40は届かなかった、
届かなかったですね。やっぱ抗生物質すごいなと思ったんですけど、ただその頭痛とやっぱその痰ですよ、痰出さなダメなんで、それが、まあ、極端な話15分に1回ぐらい来るんですよ。それは寝れないんですよね。
そうや、
だから肺炎の怖いところって、そのもちろん高熱が出るっていうこともあるんですけど、その事故が怖いんだなと思って寝れないんですよ。人間のその体力回復のための寝るっていう動作ができなくて、で、まあ、そこで僕が感じたのは、あ、これ高齢者だったら死ぬなと感じました。文雄君も含めて、
あ、まあ、
ね、絶対かかったらダメです肺炎は、
うん、
はい、で僕の周りでもね、
うん、
何名か実は同じ症状の人おったんですよ。
あ、そう、
でその人肺炎やったんですよ。それは中学生の男の子だったりとか、
あ、
まあ、30代の女性やったりとかしてたんですけど、あのだからあの、まあ、このラジオ聞いてある方で、
うん、
あ、そういう事情知らない方がいたらちょっと知っといてほしいんですけど、
なんかまあ基本てて先ほど肺炎うつらん言うたけど、
はい、
やっぱうつったんやな。そうすると
どうですね、僕は、うんうん、僕は誰かから、うん、もしくは、まあ、考え方によってはインフルエンザの菌が入っ細菌が入って、でそれが肺まで行って肺炎になった可能性も、まあ、
うんうん、
あるんですけど、
うんうんうん、
で レントゲン見た結果なんですけど、うん、僕実は過去に1回肺炎かかってたんですよね。
ああそう。
で、肺炎の古傷にまた1回ね、肺炎って古傷ができるとかかりやすいらしいんですよね。
あ、まあまあまあそうやろね、
はい、でしかもその面白かったのが、うん、くっきり見える傷やったんですよ。
ああそう。
レントゲンでちゃんと見える傷やったから相当多分すごい傷が入ってんねんなと思って、まあ、その傷ができたのはいつかはちょっと正直わからないんですが、ただ過去になんか今回みたいな、うん、その胸のしんどさとか痰が出るっていう経験は何回も僕してるんで、
う
ん、多分まあそのうちのどっかで多分肺炎やったんやろうなっていう感じはしまして、
あ、まあまあそういうことは経験してるわ、
経験してます。ただね、頭痛はもう、
うん、今回
は初めてやって、まあ、ああもうそれはもう年末は生きた心地しなかったですよ。
いや全然連絡がないからね。なんか知らんけど、どうした
の？だいたい僕連絡ない時ってどっか行ってる時か、うん、
まあ、
風で倒れてる時か、だいたいこの2パターンなんですよ。
まあね、年末いつもお前とこ家族でスキー行ったりして
るんで、ね、そうそうそうそう。
僕はまあどっかまた信州かどっかでやっとるんかいなと思って、はい、まあ、よっちゃんも僕もペッペから連絡ないことをそんなに心配してへんかったんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
また行ってるんやなぐらいやったんですけども、はい、それがもう、
はい、
開けても連絡はないもんやから、ぼちぼち気になり出して僕も。
そうですね。
うーん、
いやもう今、改めてこの LINE を見てたら、すごいですよ。
あ、そう。
12月22日ですね。20日に発熱したので、まあ3日後ですから、まだ病院行ってないんですよね。39.8 度、ロキソニン、その後、40度、ロキソニン、
あ、そう、
39.1 度、ロキソニン。ロキソニン全然効いてないですね。そういう意味では。
ね、そういう意味ではね。ロキソニンはその売薬やったよね、それは。
あ、いや、これはね、別のお医者さんから以前もらったやつを、
残ってたわけ。
残ってて、僕、基本的に薬飲まないんで、それを飲んでて。
まあ、まあ、古かったんですよ、
今日ね、2年か3年ぐらい持つらしいんですよね。
あ、そう。
はい。次の日23日、37.9 度。だいぶ良くなったが、まだ熱は
ある。
で、その直後、3時間後、38.9 度。ロキソニン。
あ、効かない。
はい、効かない。で、39.6 度、ロキソニン、夜。
効かない。
食事中に体がだるくなる。っていうような感じ。
食欲はどうだった
の？食欲はね、すごい面白かったんですけど、お医者さん行くまではめっちゃ食欲あったんですよ。
う
ん、
へぇ。
ただ、抗生物質飲んだ直後から、
なるほど、
全然もう食欲がなくなって、
あんた不思議やね、
あれ不思議ですね。
うん、
であと下痢になりました。
ああ、なるほど。
整腸剤出る理由が分かった。
ああ、まあね、一番腸とかの、まあいわば大腸菌とかそういう良性の菌が影響を受けるんやね。良性の菌も影響
を受ける。だからそれを抑えるためにビオフェルミンですか ね、そ病院で処方してもらったんですけど、まあいただいて、で、まあ、これによると24日の、9時45分から診察開始と、
はい、はい、金曜日、ね、
地元のお医者さん、
はいはいはい、はい、
っていうのこと、
まあ、特急で、まあ、やってもらったってことですよね。
はい、でまあさっきちょっと最初に言いましたけど、まずはやっぱりその地元のお医者さんやからこそ分かる、
はい、
その僕との意思疎通っていうのがあったのと、うんうんうん、でやっぱりなかなかお医者さんから電話かかってくるってことってまずないんですよ。
まあ、そうやね、めったにね。
けどそれをやっぱしてくれるのが、うん、まあ、そのかかりつけ医さんのすごいいいとこかなと思いましたし、
うん、
ま
あまあ、その人の個性もあるやろけどね、
お医者さん。あ、もうすごいね、名前言えませんけど、うん、めちゃめちゃええお医者さんで、ぜひそういう内科の、ね、
うん、
診察はぜひその人に見てもらった方が、まあ、なかなか遠くな人は無理なんですけど、まあ、まあ
当たり言うと変やけどね。
そうそうそう、
まあ、よかったね。
そうですね。であとやっぱりその、うん、まあ、僕が言いたいのはその、発熱が続く場合は絶対行った方がいいですね。
あ、なるほどね。
まあ、3日、
うん、
もしくは2日、
うん、
僕は4日やったんですよ。
あ、ね、
それが、ね、あんま良くなくて、
うん、まあ、事故長引いた、
長引きまして、で今もやっぱりちょっと喋ってる時に咳ができたりとか、まあ、今ではやっぱ痰は出るんですよ。ただ痰の色はもう透明になって、
なるほど、
あと頭痛ももうなくなりましたし、
そう、
はい、皆さん、うん、肺炎には気をつけてほしいなと。
まあ不幸中の幸いだったということから、まあ、こうやって話できるのもね。
そう、今でも相当しんどいんですけど、
ね、うん、
だからあんまりちょっと声のトーンを落としてますけど、
あ、そう、
うん、
まあまあ ね、めったに死ぬほどという言葉は使う年ではないわな、お前らの年っていうのは。
本当ね、ちょっとびっくりしたんですよ。でね、あのやっぱり、あの江戸時代とか、薬の時代だったら、多分俺死んでてなって、すごいそれを感じたんですよ。
なるほどね。
うん、だから、やっぱりあの、現代医学の進歩のおかげで、ちょっと生かしてもらったなっていう。
まあ、それとお医者さんのあたりが良かった。
あ、よかった、よかったですね。本当、それはよかった。
お医者さんもいろんな人いてますからね。
そうそう、なんかあの、あ、電話するだけで受診料取る人もいる。まあ、それが本来の、あの法律ではそうなんですけど、やっぱその部分だけではないところが医者って必要やねんなっていうのが分かりましたね。
必要ないっていうか、それがほとんど医者のようね、一番大事なところ
なんですよ。役割なのに、今なんかちょっと電話しただけであの受診料取るとか、そういうしょうもないこと言うアホ医者もいっぱいいますけど、まあまあそういう人ではなかったっていう。
ああ、まあそれだった、それは幸いやったね。
そうそうですね。皆さん、まあお気をつけください。
ほんまやね。はい、まあいろいろ今、頼り見てても、何やら何やらという病気の頼りが多い中ね、まあ本当に皆さんが創業医者さんにかかれて、まあ本当にいい治療が受けられることを、まあ、祈るばかりですね、
我々。そうですね、あとやっぱり民間療法の危うさも感じましたね。
なるほど。
あの僕はあのもうずっとインフルエンザと思ってたんで、ああ、そのロキソニンと、まあ、水さえ飲んどきゃ大丈夫みたいなことを思ってたんですけど、ああ、まあ、その家族の一言もやっぱ大事やと思ったし、ああ、まあ、 あのそれ聞いてなかったら僕もっと長引いてたと思いますから、ね、まあ、まあだからその民間療法の危うさっていうのも、うん、もうちょっと頭に入れといた方がいいなと思いました、ね。まあ、
それしたらやっぱり家族の言うことにも聞いてみるという、
ね、あ、絶対、いや、聞かなダメですよ、うん、特にあのやっぱりパートナーの言うことは絶対聞かな、まあまあそうね、ダメですね、うん、それはもう間違いないです。
まあそういう教訓を得ました。
そうですね。まあ年末、ね、楽しい年末を過ごさせていただきました。
いやいや、まあ、まあ、まあ一生に何回かの体験やと思う
よね。そうそうそうそうそう。うん、
まあ、そういう意味で本当に貴重な体験やったね。
そうそうそうですね。まあ、まあ、あとやっぱ病気をしてる人の辛さも分かりましたね。
う
ん、あ、まあ、ね、まあ、よっちゃん含めてね。
あ、まあそういうこと
だね。優しせなあかんなっていうのを感じましたし。
まあ、そうね。うん、まあまあ英語に向いてよかったです。まあ
梅君どうですか。
いやいや、僕の方はもうそれに比べたらどうちことだ、
ね。何してましたか。
いや、もうとにかくね、
これから
どう生きようかっていうのが僕は一番悩んで
るんですよね。なるほど、なる
ほど。うん、まあFM センサーの番組もこの JOBBB もそうやし、はいはい、まあ、他もいろいろ関係してるんですけども、はいはい、やっぱり僕らがね、考えてたこととかやりたいことみたいなもんがね、はい、まあ、他のマスコミがだんだん仕掛けてるんですよね。
ああ、なるほどね。
そういう焦りがありますね。僕は放送で、まあ、ラジオでも20年も30年もやってることが今、うん、テレビの大きな、まあ、なんかテーマになったり、
はいはい、
まあ、あれはもうちゃんとやったけども、
うん、
まあ、それだけ、まあ、ええか悪いか分からんけど、世の中から、まあ、まあ、離れてたっていうか、まあ、うん、あるいは先を読んだか分からん、僕らがね、
うんうんうん、
それがまあ今最中になってきて、さあこの先を呼ぶことがお得意やった僕らが、これからこの JOBB の番組もそうですけど、うん、FMCN の番組もいろいろ番組の持っていきようね、
はいはい、
どうこれからやることがいいのか。
その西国街道とか山陽道もパクられましたからね、
うん、
あの、うん、ね、年始特番とかで僕ちょっと一瞬見たんですけど、何やこいつら俺のパクりやがって、まあ、パクってはいないんですけど、
そう
そう、要はちょうどそのそういう時期になったっていうことなんですけど、
そういうことですね、うん、だからまあ先走りを得意としたというか、うん、我々としてはこれから何をこの大きな番組の柱に持っていって、
うんうん、
何を皆さんにですね、まあ、皆さんの体験してはらいも、まあ、体験するというのが我々の役割だと思います、うん、それを体験して皆さんにね、
うん、
お知らせするのかというようなことの、あ、まあ、いわばあの整理というか、
はいはい、
ストック、番組のストックとか、このゴミ屋敷の、ゴミ屋敷とは自分の家のことですけども、その発掘しながらね、
はいはい、
これはやっぱりちょっともうちょっと置いといたネタかいな思ったり、まあ、そういうようなネタの分類の箱を整理したり、うん、
はい、
そういうところが僕の一つの大きな、これからの、まあ、言ってみたらなんかね、
はい、
仕事かいなと思いました。それはまだ結論は出てませんけども、
あ、まあ、まあけどやっぱりその、うん、ね、そのマスコミが変わってる、変わりつつあるっていうのは、うん、なんか僕もすごい感じて、
うん、
まあ、やっぱマスコミって言っていいかどうかわからないんですけど、
うんうん、
あの、まあ、僕らもね、あの野々さんぐらいからちょっとその紅白っていうものを意識しだしたじゃないですか。そうですね、野々さんが、まあ、野々さんっていうのはその、うん、まあ、ボストン特派員の野々さんなんですけど、毎年
こう言ってくれてましたからね、
紅白を見て、まあ、その年の、
まあ、あれ見ときなさい
よ、芸能をこう総括するみたいな話してたんですけど、うんうん、まあ、そこぐらいからちょっと紅白意識するようになったんですけど、あの今年の紅白って要は NHK が毎年やってる、そうそう、年末にやってるあの 歌番組なんですけど、
すごいですよね、
あれがだいぶ変わりましたね、
うん、あ、そうかな、
で出てるその演者の人のバラエティが豊かになって、うんうんうんうん、でこれはひとえにジャニーズですよ。
あ、
ジャニーズがいなくなったから、 あれは本当に芸能界の最大の癌やっていうので、僕ずっと もう小学校ぐらいの時からそう思ってたんですよね。ジャニーズと吉本はガンやなと、日本の。なんかその一つの答えが今年の紅白に現れたな
っていう。ああ、そう。まあ、ちょっと見たわけね。
いや、僕はね、もう YouTube ですね。
うん、ああ、そう。
あの、1月1日に NHK の YouTube チャンネルがあって、
うん、
そこにその、まあ、主なその歌手の人たちの、
ああ、リスト
みたいな。まあ、1分ぐらいで、
おうおう、
例えば B'z とか GLAY とか、なんかそういう人らが1分ぐらいの動画で演奏の、全部じゃないですよ、
うんうん。
それを見れた。で、そういうのを見てたら、う
ん、ダイジェスト版みたいな、
ね。そうそうそう、うん。あ、こんな人も出てんねや、こんな人も出てんねや、っていう感じで、もう変わりましたね、
うんうん、
もうジャニーズ本当になくなってくれてよかったなと。
すっきりした。
心よりも感謝申し上げます。まあまたね、あの中井さんの問題とか出てきまして、
うん、
今度はフジテレビの存続の問題にまで発展しそうな感じになりましたけど、また2025年もね、うん、そういう意味ではあの日本のそのマスコミとかテレビ業界の腐ったもんが僕の、うんうん、ね、タンじゃないですけど、うん、頭痛みたいな感じで出てくるのかなっていう感じはしてますけどね。
あ、まあ、まあそういう意味では、まあまあ、芸能界とかが、うん、マスコミにとっては、まあ、
あ、いいことですよ、
ね、ゼロから一歩踏み出したという、ね、
そういうことです。
そういう気分みたいなものはあるかも分か
りません。今までずっとマイナスしかなかったんで、ようやくこうプラスに日本の国のためというか、うん、国民のためになるような、うん、その媒体というか機関になんねんなっていうのがすごい感じまして、うんうんうん、
それだけまあ我々がもっと前を進むということが僕のこれからの課題でね、どうしていったらいいのかというようなこともあって、はい、まあまあちょっと中国っていうのはやっぱりこう僕はちょっと気になる存在になってきてね、あ、まあ、前から気にしてるんですけども、
はいはいはい、
やっぱアメリカがまあああいう状態になってしまう。
いや、アメリカ来年今年トランプですよ、もうやばいっすよやばいっすよ、
もうあこまで保守的になるとね、
もう保守的からもう壊滅的になって、うん、
まあ、ロシアはロシアで、
そうです、もう韓国もね、飛行機事故あって、
心配や
ね、大統領逮捕されるっていう噂ですしね、
あ、まあ、あれはあの国、
まあまあ逮捕された方がいいんですよ、日本みたいになんか7で終わるよりも逮捕された方がいいんですよ、
まあ、この国のやり方や、
ね、まあ、民主的やなと思いますけどね。
そうですね、ただまあうまいことやってもらうと、まあ、韓国は日本にとって大変大事な国だからね、ほんまに心配してるんですよね。まあ、まあそういう意味で世の中動いてるっていうことは、まあ前から申し上げましたように、結構まあええ方に動きやから持っていかなあかんなっていうか ね、我々の力もそういう時に役立ててほしいなという気もしますよね、はい、まあそんな感じでね、
そうですね、
うん、はい、これからもまあ頑張っていくということなんですけども、
はい、
うまいことこうね、皆さんと一緒に楽しく生きていきたいですね、
はい
はい、
あ、そういう、まあ、我々の、
はい、
2週間でございました、
はい、皆さん一緒に楽しみましょう、
はいはいはい、それではこの後はリスナーさん発案の人気企画でございます。西は山口県下関、東は京都、大阪500キロを踏破する、はいはい、長熟山陽道、そして西国街道ボラボラです、はい、今回は西国街道の10回目で、大阪府は高槻市の巡礼橋から、
うん、
同じく高槻市の天神 町にある、謎の道標までを歩きます。
これもデジタルとアナログの融合がこれ面白いんですよね。
そうですね
ここ聞いてもらいたいと思いますが、
はい、ぜひ聞いてください、はい、長熟西国街道ボラボラの10ベーン
ダンダンダンダン、
はい、というわけで始まりました、
はい、
西は山口県下関市、東は大阪京都、500キロを結ぶ、
うん、
江戸時代に、まあ、主に参勤交代なんかで使われたというですね、
はい、
旧山陽道、そして旧西国街道を踏破するシリーズでございます。もともと私の隣にいる文雄君がですね、はい、まあ、大体今から26年ぐらい前ですかね、ちょっと何年かにかけてやってるんですけど、
そうそう、うん、
ラジオの企画として、
はい、
500キロほんまに歩きまして、
そうですね、
はい、その様子を当時の昼の2時間の生放送ラジオでお話はしました、
はい、毎回やりましたね、
しましたね、
はい
はい、ただですね、発表できてない情報がもう山のように残っておりまして、そちらをちょっと再活用してですね、
うん、
まあ、さらに言うとですね、今2025年なんですけど、はい、現在と当時をつなぐというね、その、まあ、約30年の間の、
うん、
スパンの日本の歴史をですね、
はい、
ちょっと紐解いて、まあ、よくなんか失われた30年とか言いますけど、
そうそうそう、はい、
まあ、それの実際どうやったんかっていうね、
ね
ことも含めてですね、
まあ、見える
30
年、はい、感じる30年、
そうですね、
一人の人が感じられる歴史という意味で面白いですよね、
は
い、
まあ、まあこれはほんまの僕は歴史じゃないかなと思って、
ここから興味で出てきて、
そうですそうです、
まあ、1000年前とかね、
そうです、
行くのもいいかも分かりません
ね、はい、まあ、今回もね
基本ステップやと思います、
はい、古墳時代の 高槻を歩きますんで、
そうですね、
はい、だいぶあの古い話も出てくると思います。そうそうそう、伊勢物語なんかもね、もしかしたらどっかで芥川なんか出てくるかもしれないですけどね、はい、うん、まあまあそんなちょっと歴史っぽい話もしますし、
はい、
まあ今の話もしますんで、
はい、それ発見するネタとして、まあ、私はどっちが言うと足の裏で発見したの、
はい、
まあ、てっぺん足の裏もあるんですけども、同時にまあデジタルを使ってね、できたというのも、これまた現代でしかできんことですよね、はいはい、
今パソコンをあのスタジオの机の上に置いてますので、
面白い、
まあ、これ主にあの Google の地図を見ながらですね、はい、26年前と今の変化なんかも話していきたいと思います、
まあ、細かいところまで絵割りは別として Google さんが回ってくれてますので、
そうですね、こんだけ情報公開していいんかなとか、
う
ん、
ちょっと僕はもう怖いですね
怖いですね、
丸裸です
ね、しかもあの今だけじゃなくて、はい、10年前の情報も分かりますからね、
そうそうそう、
あの日本ちょっともうちょっと防衛考えた方がいいんちゃうかなとか思ったりとか、
ま
あ、
聞くところによりますとドイツではこういうことさせない
らしいですね、
まあ、それははっきりしませんけど、
全然調べてないですけど、
まあ、これ一遍調べてみるのも面白い
か
も
しれませんね、そうですね、どこの国が Google を許可してるんかとかね、許可のレベルもストリートビューまで許可してんのか、マップまでしか許可してないんかとか、いろいろあると思うんで、
ね、中国はどうやとかね、これ調べるだけでその国とアメリカの関係みたいなものが、ね、
そうですね、
まあ、明らかに分かるという面白さがあるかも分かります、これはまた別の問題になりますけども、
はい、それではですね、はい、今回は前回のゴール地点であります氷室川に架かる、
はい、
巡礼橋ですね、はい、大阪府高槻市、あのすぐ北側にね、今城塚古墳なんかがあるような場所なんですけど、
はい、
まあ、そっから、ずっと東の方にですね、約 2.7 キロ、
まあ、そんなもんです
か、歩いて、はい、うん、同じく高槻市のですね、天神町というところにあります、まあ、ちょっとしたあの古い道標があるんですけど、
はいはい、
まあ、そのちょっと僕謎の道標って書いてるんですけど、まあまあまあ謎もあるような道標なんで、
はいはい、
場所でいうとあの JR 高槻駅の
近いですよね、
はい、もうすぐ北側ぐらいが今回のゴールになっております、
ね、
はい、まあ、途中にですね、大きな芥川という川を越えたりとかいたしますので、はい、まあ、そのあたりでもちょっと歴史の話もできるかなと思いますので、
ちなみに氷室というのは氷の質と書いて氷室
ですよね。そうですよね。なんか氷でも作ってたんですかね。
まあ、まあ、ここにあってんところです。氷を作る場所がね。
ああ、なるほどね。
はい、
まあ、そういう古いあの地名も残ってる、
はい、
まあ、大阪府の中では結構歴史町ですかね、高槻市っていうのはね、
うん、
なんかを歩きたいと思います。ま
あ、今これももう余計かも分かりませんけど、てっぺが今城塚と言うたところは、
はい、
まあ、歴史学者の中では携帯天皇陵と言われております。
あ、そうなんですか。
携帯天皇の本当の陵はこちらへと言われてるんですよ ね、
あ、なるほどね。
ただまあ、古墳については宮内庁との関係もあって、
あ、
地図なんかではそう書いてませんけども
、 Google のね、
はい、
マップにはね、前回歩いた茨城市の太田茶臼山古墳に括弧して携帯天皇陵って書いてますね。
まあ、いわゆる政府っていうか、まあ、この公式の見解なんですよね。
は
い、
あ、なるほど。
しかし学者的なところというか、まあ、客観的にもそう言えるんですけども、
はい、
あくまでこれはですね、いわゆる携帯天皇陵は今城塚と言っているところは携帯天皇陵ということは、もうはっきり言うていいと思います。
なんかそのあたりもね、茨城市と高槻市の隣同士のなんか確執とかも絡んでそうですよね。まあ、ね、仲悪いらしいんですよ。
ええ、それもあるで
しょうね。ある方によると、
あ、なるほどね、
ある方ね、
なるほど、
茨城市と高槻市は仲悪いらしいんですよ。はい、はいはい、なんで、
まあ、
どっちが天皇やみたいな。
あ、なるほど、
ね、あの近いんですよ。
まあ、取り合いに出るか
も、ね、はい、茶臼山古墳と今城塚古墳で多分距離にしたら、
はい、
まあ、1キロちょっとぐらいしか多分ないと思うんですけど。
また隣で規模も似てるんです
よね。似てますね。あの上から見たら。
はい、
ただ方向が違いますね。
ちょっとね、
前方後円墳なんですけど
はい、はい、
向いてる方向がちょっとちゃいますね。
ちゃいますね。
これは面白いですよね。
そうですね。
なんで違うんだろうなとか、まあまあいろいろね、夢は絶えない、想像は面白いですけど、
そうですね、
早速ですが、まあ、行きましょうか。
それとして行きましょう。
はい。
はい、
高槻市の巡礼橋ですね。
はい、行きましょう。
当時はね、JR 大阪駅から、はい、
うん、
JR の摂津飛んだまで、
あ、摂津飛んで行きました、
はい、電車で、
はい、
250円
250円、はい
はい、今ちなみに290円なんで、ちょっと40円値上がりしました
けど、高いね、この区間はね。
そうですね。
もうそうですか、
はい、で JR 摂津飛んだ駅から多分文雄君たちね、歩いて、
歩いてました、うん、
はい、 巡礼橋まで、
四中の前とかね、
そうです
ね、あるいはパナソニックの前とかね、はいはい、そんなとこ通りながら行ってますね。
そうです、はい、パナソニックといえばあのセットン大輝謎の古戦況があるんですけど
あれ面白いね、
はい、タブさんと3人で取材しましたけど、まさにその謎の古戦況を使うのがこの松下、当時、はい、電子工業、
そうです、そうです、
ですね、今はね、はい、多分そう現パナソニックになってましたね、まさにこの企業の人が朝夜活用するためにって言って、はい、まあ、JR 節丼大臣謎の古戦況があるんですけど、
わざわざ、まあ、サラリーマンの方とか行員の方が、はい、そこから特別に、まあ、学校も一部使わせてもらってたらしいんですけどね、わざわざそこまで、まあ、優遇してたということでしょう、うん、はい、
まあ、まあそんな松下電子工業の横を通って、はい、で国道171号線の、ね、幸い町っていう交差点があるんですけど、はい、うん、ここからさらにですね、はい、北に行きまして、萩谷西四隅線という、うん、府道115号かな、
ね、萩谷西500隅と書くんですよね。
そう、これでね、四隅
って、これでも難しい、
前回僕ちょっと読み方わからなかったんですけど、ちょっとある方に教えていただきまして、
はい、はい、
まあ、四隅線ですね、国道171号線とこの萩谷西四隅線の交差する、
はい、
大畑町 交差点っていうところがあって、ね、ここは角に上信の高槻店があって、
ありました、
はい、僕この辺りよく車で走るんで、うんうんうん、ものすごい印象に残ってる上信なんですけど、まあ、そんな交差点があると、それをさらに北に行きまして、
はい、
でやってきましたのが、
うん、
宮田町、
はい、
そして巡礼橋、
はい、
高槻市バスのバス停がそれぞれございまして、
ね、両方ともありますね、
はい、で文雄君たちは、この巡礼橋、バス停ですね、はい、この辺りでなんかちょっと春日神社もちょっと見てるんかな、
はいはい、
はい、右手にですね、
はい、
春日神社がなんかあるらしいんですけど、はい、まあ、そんなんもちょっと通りながら
海間があって、
そうですね、はい、で、やってきましたのが、
はい、
氷室川と その氷室川にかかる巡礼橋です ね
本田を通って巡礼橋です、
はいはい、そうです。で、まあ、本来なら、うん、この巡礼橋の北側が西国街道のはずなんですけど、文雄君たちはその、まあ、氷室川挟んでなんですけどね、北側が西国街道なんですが、はい、まあ、この時はあえてこの氷室川の 南沿いの道をですね、歩いております。
なんと、
はい、はい、まあ、これなんか意味あったんかなと、
あ、ちょっと忘れましたね、
はい、思いましたけど、
で、間違いかも、
そうですね、はい、まあまあ、けど距離にすると小さい川挟んでなんで、まあ、2、3メーターぐらいしか差ないんで、まあ、
そんなもんですね、
まあまあ、ほぼ西国街道歩いたのと一緒になります、
はい、
でちょっとさっきオープニングでも話したんですけど、この巡礼橋の巡礼先どこかなと、そうな
ん、まあ、前回終わりの時もね、
そう、
分からんなって言いながらやってたら、できましたか、
めっちゃ小さい橋なんですよ、皆さん。ほんと可愛い橋でね。
はい、はい。
はい。
まあ、人またぎっていう感じ
ですね。そう、そういうことです。うん、で、調べましたらですね、うん、高槻ネットワーク新聞というサイトを元にしております。
ありがとう。
ここから東に行ったところ、多分京都市やと思うんですけど、
はい
はいはい、吉峰寺っていう寺が、
あ、有名なとこですね。
西国20番札所。
はいはいはい。
がまずある。
あ、怖い。
はい。そして北に行くと、
うんうん、
確か、亀岡市やったと思うんですけど、
亀岡ですよ、
はい、穴尾寺、
穴尾ね、穴尾、
穴に太いと書いて、
はいはいはいはい、
これが21番の札所、
あ、それか、
はい、の、まあ、交差点。
なるほど。
でさらに言うと、この橋を、南の方にずっと行って、まあ、飛んだ経由で、
はいはいはいはい、
総持寺、
あ、総持寺
も行けます。
大きい寺ですよね。
これ22番です。
はいはいはい、
ということは吉峰寺、穴尾寺、総持寺。
なるほど。
まあ、ここに行ける交差点。
巡礼の方が、まあ、
いうことです。
ということですね。
そうです。僕一瞬春日神社かなと、
ちょっと小さいね、春日神社はね、
思ったんですけど、まあ違うかな。
あとの3社は大きすぎるわね。
そう
ですね。
そうですね。
春日さんはやっぱり地域のね、氏神さんのような感じでしたね。
そうですね、はい。はい。というわけで、まあ、そんな巡礼橋の巡礼先も分かったんで、
はい、
はい、ここのですね、氷室川の南側を、東にずっと歩いていきたいと思います、
はい、
左手に氷室川、右手に住宅地という、
はい、そうですね、
そういう道でございます、
はい、
まあ、いろんな方、長谷川さんがいたりとかね、
あ、
多分これおばあちゃんで手押し車を押してたのかな 長谷川さんっておばあちゃんがね、はい、これ後で実は会うんですよ、もう一回この長谷川さんに ね、はい、まあまあそんなことをメモに書いております。長谷川さん
ちょっともう向こう行けはったかもわから
ない、ね、間違いないでしょう ね、
間違い、今行きたかったらおもろいんやけどね、はい、
これあちなみに言ってなかったな、1999年の2月26日、はい、取材でございます、はいはい、だもう26年前、
そうですね、
になりますね、はい、はい、月当番のなんか多分これ看板があったのかな、いろんな方の名前が書いております、
そうでした、
はい、で氷室川一号橋というですね、うん、橋が、はい、また氷室川にかかっておりまして、はい、文夫君たちなぜかここを横断しまして、
うん、横断しまして、
はい、で氷室川の北側に出まして、はいはい、で、右折、
はい、
すると今度女瀬川、すぐそこに女瀬川って、はい、女の瀬の川というのがありますね、要はこれ氷室川はこの女瀬川にここで合流します、
そうですね、
はいはい、でこの女瀬川にかかる
女
瀬川一号橋という橋を横断して、
はい、
まあ、女瀬川の対岸にこう移動するという感じでございます、はいはい、ちなみに、氷室川にかかる氷室川一号橋は結構新しくて、
はい、
1989年に竣工、
うんうんうんうん、
なんですが、女瀬川にかかる女瀬川一号橋、これともに1号なんですけど、うん、女瀬川一号橋は1973年に竣工ということになっております。はい、まあまあそんな地元の方しか知らないような橋を渡りまして、はい、
うん、
やってきましたのが氷室町1丁目の5、
そう、1丁目の5
というところですね、はい、もうここから西国街道はめちゃくちゃ狭くなっております。うんうん、うん、左右をですね、住宅地が挟むという、はい、
それの北側に、まあ、今先ほど言いました慶太天皇の、
はい、そうですね、古墳
があるということで、
そうそう、
大きな、これは時大きいもんですけどね、
でかいですね、
ありました、はい、
はい、なんか歩いてるだけだと全然その古墳の匂いは感じない
んですけど、ね、うん、そうなんですよ、ちょっと感じないんですよね、
はい、ただすぐ北側にあるっていう、古墳
の横のところにね、はい、バーンとあるんですよ、
はい、はい、美容室のコーチさんがあったりとか、はいはいはい、これ今は、建物だけはあるみたいですが、
そうですか、
多分美容室さんもやってはらないかなと、
あ、まあ、20何年前やからね、
そうですね、
ですか、
はい、ミノル物産、
ミノル物産、はい、
はい、これ右側にある大きなプレハブ、
はい、
倉庫なんですけど、はい、今はねその倉庫を再利用して、うん、木漏れ日堂っていうですね、なんか作業所の製品を、多分障害の方の作られた、
うんうんうん、
なんか、まあ、食べ物とか製品を売ってるような場所に、
うん、そうですか、
はい、なってますね、
はい、
はい、ちょうどこの、あのこれ左に大きくこれ、
うん、
西国街道がカーブするんですよ、
はい、
カーブはあのやっぱり街の入り口って感じなんです、はい、そのカーブの真ん中ぐらいにその、
うんうん、
当時は、ミノル物産という大きなプレハブ倉庫がございました、
はい、
はい、そして、ね、なんだろうこれ、お城のような豪邸があったりとか、
はいはいはい、
巨大コンクリート3階建てこれはすごかったですね。これ今でも、
ありました、
あの左手に現存するんですけど、なんかあの、ね、ちょっと今、ストリートビュー見ますけど、これですよ。
こっついね。
なんかちょっとスネ夫の家でかしたみたいな。
スネ夫言うても突然出ましたね。
はい、あの、サザエさんのね。
そうです。
あ、サザエさんちゃうわ。ドラえもんです。
ドラえもん。
ドラえもんの、
もっと新しい。
ドラえもんのスネ夫の家を、
スネ夫って金持ちだからね。
はい、5倍ぐらい大きくしたぐらいの。家ですね、
本当すごいですね、
はいはい、
まあ、こんな家
がこれ今でもあります、
はい、それはまあこれはなかなかね、
はい、
もう解体するのも大変やと思いますよ、
そうですね、
これだけ丈夫なもん、
はい、あとはね強力加工っていうプラスチック加工の工場、これ今でも現存します、
はい、
はい、
よかった、
あとね面白かったんが、
うんうん、
窯元、いわゆるその陶磁器ですね、今城焼き、
あ、今城焼き、
はい、窯
元、はい、
なんか今城焼きってあるんですかね、地元に。
いや、やっぱり作られたんちゃいますか、こう今城古墳からね。
ですかね。
うん、まあ、この古墳ってたくさんいっぱい石器とかあんなのボロボロ出ますからね。
はい、ギャラリー、土か、
はい、
土かって読むんかな。
はいはいはいはい、
土に香るとか
言って。ああ、そうやろね、
はい。これね、今でもちゃんと現存してるんですよ。
すごいアーティストですよね。
そうなんですよ。ちょっとね、規模は小さくなった感じなんですけど。
はいはいはい。
はい、
お
これ、まあ、この辺りですね、
あーはーはーはー、
小学生ピースしてますけど、
あ、ほんまですね、これ、はい、Google の Google カーに向
かって Google カーね、はい、
すごいですね、
これですね、これ
ああ、
ちょっと分かりにくいんですけど、ここがなんかその今城焼きっていう、はい、 まあ、さんの陶器を焼いてるところらしいですね。はいはい、でここでさっきの長谷川さんのおばあちゃんに、はい、手押し車のおばあちゃんにまた会ったということですね。おばあちゃんが移動するのが早かったな、
結構早いです
ね。文夫君たちが遅かった
んだ。そう、まあ、僕らも前ちょろちょろしてますから
ね。そうですね、はいはい、まあ、そんなすぐ北側に巨大古墳なんかがあるみたいなんですけど、はいはいはい、まあ、その姿はちょっと見えないんですが、はい、狭い狭い西郷街道東に行きます。
どんどん行
きましょう。木村さんの家の角って書いてますね、
はい、
うんうん、これ多分ね今はね、うん、ニコニコ保育園に建て替えられたかなと思うんですけど、ちょっとこれ木村さんの家はどっか分からなかったんですが、うんうんうん、まあ、このノートと Google の地図なんかを見てると多分ここやろなっていうところが今は、ニコニコ保育園っていう、ね、
はい、
こういう保育園に変わってるんですけど、はい、この、まあ、当時はこれ多分木村さんの家やったんですけど、
なるほどね、お宅はね、
はい、西郷街道と南北に交わる道の交差点にですね、面白い道標がございまして、
はい、
まあ、これ、うん、あのちょっとあの当時あった道標の一部は残ってるんですよね、うんうん、ただ、なんかちょっと壁に埋め込まれてた道標なんかはどっか行っちゃってるんですが、あ、まあ、あの全体的に言うと何の道標かというとですね、うん、妙見道を示す道標と。
妙見さんへ行くね。
はい。
なるほど、
はい、はい。で、これ今ね、あの、まあ、意味わからないやつは、この道標だけあっても、
うんうん、
まあ、柱何書いてるかようわからない。だから、高槻街角遺産っていう、あの、解説版がですね、ちょっと小さいやつなんですけど、
うんうん、
実はその道標の横に設置されておりまして、まあ、それちょっと Google の写真で僕見ましたですね、うん、こんなこと書いてましたね。
うんうん、
江戸時代には武運長久開運を願う多くの参詣者が、妙見、山へ行ったと。
あ、まあ、そりゃそうですね、
はい、あ、このそういうとこなんですね、
う
ん、なんか運とか戦いとか、
ね、あ、まあそうでしょうね、
なんかな、開運とか、
うん、はいはいはい、
西国街道との辻にあたるこの場所には3つの道標が建てられていた、うんうん、なんか大中小の道標があったんですけど、今はね、もう大しかなくなってるんですよね、
はい、
で最も小さい道標は総持寺と妙見山を案内、
ま
あ、さっきの巡礼橋じゃないんですけど、ちょっと
似てますね、
そうですね、うんうん、その左にはこれより、五里、
はい、
約20キロらしいんですけど、はいはいはい、と妙見山への距離も示していると。ああ、か、はい、だから当時は妙見山ってすごいなんか大事な、
うん、そうですよね、は
い、あ、ちなみにこの道標1910年ごろ一番大きいやつが、だそこまでまあ古くないみたい、
うんうんうん、
まあ、小さいやつはもしかしたらもっと古かったかもしれないんですけど、あ、で最も大きい道標は、うん、明治43年大阪府によって建てられた、これ大阪府珍しいですよね、府が建てるって、
まあですね、よっぽど妙見さんが大事やったんで
しょうね、そうですね、
人が多かったんでしょうね、
そうですね、
お前歩いて行ってはったよね、はい、
そうですね、まあ、っていうような妙見道へつながる、
うん、
あの道と西郷街道の交差する場所で、
はい、
ここもだいぶ雰囲気が、あの新しい家ができたりとか、
はい、うん、
あのまあ、あの保育園ができたりとかっていうふうにだいぶ変わっておりますが、まあ、文雄君たちは、京都を目指すんで、
はい、
そのまま西郷街道をずっと東の方に行きま す,
す、ね、了解。
当時の写真もあるんですけど、うんうん、当時の写真見てたら、
うん、
多分3名ぐらいでこの時は 歩かれたんじゃない、
あのそうですか、
あ、これはおじいちゃんなんで関係ないですね、まあ、あの多分王さんと、
はいはい、
王さん、
あ、
王コンビ、ダブル王コンビとは文雄君の3人やったかなと、
はい、
あ、ちなみにこんな感じです、当時はその道標が、
あ、だいぶ変わりましたね、雰囲気が、
はい、このでっかい道標は今でも残ってるんですけど、
小さいのが、
そうなんですよ、小さいのがもう、要は家の構造が変わってしまったんで、もう塀がなくなったんですよ、ブロック塀が、
ね、
だから多分ですけど、まあ、高槻市の歴史資料館とかどっかに
移
築されたかなと思うんですけどね、まあまあ、当時の写真も文雄君の、
はい、
撮影してるんでちょっと雰囲気は分かるんですけど、
はい、
じゃあ西郷街道東に
行きましょう、どんどん行きましょう、
はい、はい、うん、行きましょう、
はい、
郡家新町かな、
はい、
郡家かな、
郡家ですかね、
かな、うん、新町、
地図では家になってます
ね、家ですかね、はい、はい、郡家新町27、
27、はい、
とか25とか、
あ、なるほど、
はい、ありますが、
はいはい、
まあこの交差点ですね、さっきの交差点ね、あの道標の、
あーはーは
ー、これ交通死亡事故発生現場で、今でもこの電柱に貼ってるんですけど、あのこの辺り西国街道も狭いですし、
うんうんうん、
それに交わる南北の道も狭いんで、もうこの十字路、いわゆる辻の あたりはね、もうほんまに、よう交通事故あってね。でそれなんでかっていうと、うん、もう今のこの姿、道の姿から想像できないんですけど、うん、要はこの今僕らが歩いてる西国街道が、うんうん、おそらくですけど、うんうん、現在の国道171号線の役割を果たしてたんですよ。あ、
そうですね、それ
はということは、はいはい、トラックとか車とか
この道を
走ってたんですよ。
すごい、
ね。まあ、滋賀県でいうと国道161号線、
うちのね、
急のね、
あれは大変だったんですよ。
だから、うん、なんか今の状況を見てたらそんな交通事故なんて起こることないやんけと思うんですが、
閑散としてますもんね、一緒ね。
それが多分ですけど、1970年代とか60年代にはもうここを、この狭い道をもうダンプカーが走り、乗用車が走り、
バスが行き、
はい、てしててんなっていうのが、その電柱の看板とかで、はい、まあ、よくわかるなと思います、はいはい。
電柱の帯看板で ね、
そうですね、
しっかりくっつけてますから、
はい、
外してませんね、
はいはい。高谷かな、はあ、高谷モータープール、
あー、はいはい、
この辺りあの駐車場のことをモータープールって、はいはい、まあ、言うんですけど、
大阪独特の言い方
です、ね、そうです、特にあの高槻がなんかすごいモータープールで好きやなというような感じなんですけど、え、これ、右側にあったらしいんですけど、はい、今ね名前が変わって、ただ駐車場であることは変わりなかったです、うん、駐車場は駐車場ですよね、はい、うん、名工化成、
あ、そう、
うん、株式会社、
はいはい、
ね、敷地内になんかおもろい給水塔みたいな塔が立ってるとこなんですけど、これは今でも現存しておりまして、はい、プラスチック製品の開発とか製造とかしてる会社らしいですけど、
す、
明るい光の科学のせいですね、
は
い、っていうとこがございました、
はい。
で、これノートによるとね、右側がね、うん、府立三島高校、
あ、三島が見えてます
っていうのがあったんですかね、
はい、そうですね、はい。
左側がね、
はい、
今城塚古墳と、はい、あとは郡家小学校、
あ、郡家幼稚園もありましたね。
あ、幼稚園もあったんですか。
ありました。
結構なんか中心地って、
はい、結構そうです
ね、郡家の中心地って感じしますけど、まあ、そんな場所ですね、今、はい、歩いております。はい、で、なんか歌うニキビマンとか、なんか自転車で、
はい、
そういう人がいたんですよね。
あ、いましたね。
ね、はい、ね、ニキビマンって、はい、もうちょい言い方あるやろと思ったんですけど、はい。で、ここでまた交差点にやってきまして、はい、これたまにね西国街道でも見るんですけど、
う
ん、
信号でしょ、
あの釣り信号っていう、はいはい、要はあの信号を立てる場所がなく、うん、ないから、
はいはいはいはい、
あの交差点のちょうど頭上にあの信号を立てるっていうのがありまして、はいはい、あの、まあ、当時は釣り信号があったんですが、はい、これね、あの結構最近は撤去される傾向にございまして、今僕らがいるこの場所もですね、
はい、
2023年まではこんな感じでね、
ああ
この場所はないか、
は
あ、あ、ごめんなさい、この場所はないですね、ここかな、これがちなみにその、あの名工化成の、
あ、なるほど、
あの給水塔です、
はいはい、ああ、おもろい給水塔ですね、はいはい、
ね、どこの交差点やったかな、なんかどっかの交差点、うん、もうここら辺ね、その細かい交差点が多すぎて、分からなくなってくるんですけど、
うん、
まあ、要はですね、あの、まあ、交通安全のために、
うん、
あの交差点の上にあの、
はい、
赤点滅と黄色点滅の、はいはいはい、まあ、信号が、しかも一つ目の信号ね、 あったんですけど、それがですね2024年にはもう撤去されてしまったということで、これはだからどういうことなんですか、もう必要ないっていう判断やったんかな、それとも何かこう道路標識とかを変えてその信号の代わりにしたってことですかね、
なんとね、わかりませんね、
ちょっと
なくなったことは
なくなりましたね、
2024年
ね、そう、2023年までは
あったんですね、
あったんですけど、まあ1年ぐらい前に撤去されたというね信号がございました。
ニュースですね、これは。
そうですね、株式会社一新建設ですね、
ありましたか、
これはね、あ、これね、なくなってましたね、あの大きな戸建てが2軒跡地に建っておりました。
そうですか、
はい、まあ、建築屋さんやったんかな、
あ、そうです、
ね、はい、ブレザーの高校生なんていうのがいたらしいです、
はいはいはい、
どこに目があるかわからない犬が2頭って書いてますね
はい、はい、
まあまあ、 あのそういうモフモフの犬がおったんでしょうかね、
ですね、
はい、で、枚方亀岡線との交差点、
はい、あ、そうですか、はいはい、
やってきました、
はい、
14時12分と書いてます、
はい、
あ、ちなみに今回あの歩き始めがですね、うん、13時45分ということでございます、うんうん、まあ、巡礼橋からスタートしております、はいはい、で今僕らは、 交差点にやってきまして、ここの交差点もですね、やっぱりその交通戦争の時はまあいろいろ多分亡くなった方もいっぱいいらっしゃったんやなっていうことで、ね、ここやったかな、この交差点だと思うんですけど、
信号ありですね、
これは。そうなんですよ。でね、ここの交差点の、南東角の駐車場の壁にですね、はい、車両迂回、事故防止にご協力ください、この先道幅狭い、川西一丁目自治会、ここから川西町になりまして、まあ見た感じやっぱり道はだいぶ狭いかなという感じになっております。はいはい、まあ踏み込んだち歩きなんでね、このまま最後からで行っておりますね。
赤西小学校とか出てきますね。
そうですね、はいはい、ちょっと街が変わって、
はい
はい、了解。ランドリーが増えます。
ああほうほう、そうですか。
いわゆる洗濯屋さん、
洗濯屋さんね、はい、
塩見ランドっていう、洗濯屋さんが当時ありまして、
はい、
警察官立ち寄り署の、
あ、なるほど、
はい、なんかちょっとトラブルでもあったんかなという感じがしますけど、ね、まあ、ちょっとわからないですけど、
ね、交番の出張所みたいな、
ね、そうですね、はい、今はね、
はい、
なくなっておりまして、
うんうん、
新しいマンションの駐車場になっておりました。
そうですか、
はい、橋谷歯科ですね、
はい、
これ右側にあった歯医者さんですが、現在はないです。
なかった、
はい、新しい家になっておりました。
あ、そうでしたか、はい、
はい、で他に那覇洲化粧品、
あ、
これちょっとどこにあるかわからなかったですね、
はい
はい、で誠サイクル、
はい、自転車屋さんです
ね、これね、あるんですよ。
よかった、
びっくりしました。
誠ちゃんですね。
ただね、
はい、
店の位置がちょっとだけね、西側に移動してました。
あ、そう、
はい、もともとあったお店の場所はですね、
うんうん、
今3階建て の住宅が建っておりまして、
そうですか、
はい、そのちょうど西向かいに、
うん、
この誠サイクル移動しておりましたが、
はいは
い、ただすごいですよね、間違いなく個人経営やと思うんですけ ど、
はい、
今でも
やって
る、真面目にやっておるっていう、ちゃんと Google の地図にもあるでしょ、これ誠サイクル、これ、これ誠サイクル、
ちゃんと出てます、
営業中の文字があって、
あ、ほんまほんま、
はい、私が最も信頼し尊敬している職人のご主人のお店です。
あ、すごいんですね。
他のお店だったら交換されるようなところもバッチリ修理です。
あ、すごい、
誠サイクル、
はい、本当に誠ですね。
そうですね、
あ、よかった、
まあ、近所の方行ってみてもいいんじゃないかな
と
思います。
ほんまですね、それはもう絶対満足なところです
ね、はいはい、JA 高槻芥川支店、
はい、
これ右側ですね、
右でしたね、
はい、これ現存しております、はい、まあ、JA はなかなかなくならない、
あ、それはそうですね、
ですよね、うんうん、はい、またクリーニング出てきまして、
はい、
クリーニングのある
アルファ、はい、
これはね、今は、3階建ての家、
あ、なってました、
あ、てかね、もともと3階建ての家が店舗やったんですけど、Google によると、まあ、2017年頃までは営業されてたんですけど、もう今は、看板を撤去してですね、あ、まあ、普通の家になったら
住宅になって、
そうです、そうですね、もともと3階建ての家の1階が店舗やったんですけど、ね、その店舗がなくなりました。
はいはい、
電柱にはですね、
はい、
逆潮流あり、これたまにあるんですよ。たまに電柱、皆さん注目してください。逆潮流ありっていう注意書きがあって。あ、
電柱の注意書き面白いね。
面白いですね。うん、で、ここはなんでこんな文字があるかっていうとね、うんうん、ここから東へ300メートル進んだ、まあ僕らこれから行きますけど、
はい、
ね、芥川が流れておりますんで、
大きな川ですよ、
芥川は天井川なんで、はい、ものすごい氾濫するらしくて、うん、まあ今はまああんまないと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、そのいわゆる決壊ってやつですね。
あり得るので、
あり得るますね。
あり得るというか、まあ、のでこう書いてあるんです
ね。そういうことですね。はい。
すごいですね。
はい。クリーニングナイス。
あ、もう3つ4つ出てきましたね。
はい。これね、今はね、
はい、
今というか過去にね、
うん、
ライフクリーナーズっていう、
そう
ですか、なんか違う名前のクリーニング屋さんがあって、まあ多分ナイスの後に。うん、ライフクリーナーになったんかなと思いますが、ライフクリーナーももう今は看板がないんで、
はいはい、おおお、
メールですか、
すごいな、はいはい、メッセージです、ちょっと、ちょっと待ってください、はい、これ切ったらいいのかな、この場合ちょっと待ってよ、どこで、はい、
いや、もう勝手に切れますよ、
あ、切れました、はいはい
はい、はいはい、
あとまたこれ見ます、
はい、うん、そして、四つ辻にやってきまして、はいはいはい、で文雄君たちここでねちょっと寄り道をしておりまして、
しましたか、
このね、
うん、
四つ辻がめちゃくちゃ実は面白くて、ここなんですけど、
はいはいはい、
またちょっとね形が面白くて、
まあね、
このね要は西国街道東西、うん、で南北の道、うん、これが交差する場所なんですけど、はいはいはい、あの南側の道 の,
あれ何や
あの道幅がすごい狭いんですよね、
う
ん、
かなり狭いです
ね、はいはい、であとはやっぱここってね、うんまあ、今からちょっと文夫君たちも行くんですけど、はい、川西小学校の通学路にこれなってて、
ね、細い道が、
はいでまあ、非常に危険なんですよね。
あそうか、
だからあの路面にも飛び出し注意とかいろいろ書いてるんですけど、はいはいはい、やっぱそれだけじゃ飽き足らないんで、
うんうん、
あの Google のストリートビュー見てもそうなんですけど、はい、こうやってねこのいわゆる保護者の方かな、もしくは町の方かな
ってあります、ね、
がですねこの小学生とかの横断の時に多分これ補助するんでしょうね。緑のベストを着た方がね3名立っておりまして、
はいはいはい、
でも至る所にね自転車飛び出すなとか自転車も交通ルールを守ろうとか、
はいはい、
まあ、さっきのあの交通戦争の時代の名残でもあるし、さらに今で言うと管理小学校 の,、うん、あの小学生のあの通学路にもなってますんで、まあかなりこう警戒する場所かなという感じがいたします。
はい、
はい、まあまだここの交差点の話は後でおもろいお店もあるんで。
そうですか。王将なんかもなかったですかね。
あ、王将はちょっとわからないですが、あの
楽しみです。
はい、あのまあそういうお店も紹介します。これ今それは今の話になるんですけど、こっからねちょっと西国街道から離れて、南北の道をね北に文夫君たち多分行ってるんですよね。
はいはい、
でまあ一つは多分川西小学校もまあ見に行ったんかなと思うんですが、
はい
はい、メインはですね川西小学校のですね、うん、北西隣にですね、うんうんうん、まあとある広場がございまして、うんうん、これがですね島上軍画の跡っていうね、まあ、
大きな役所ですね。
そう、言葉聞いてでも全く意味わからないと思いますが、今でもなんかある、この施設はあるみたいなんですけど、島上軍画を3分の1の大きさでここに再現して
る。なるほど。
まあ1300年前の軍薬所です。で建物が整然と立ち並んでいた様子を、まあ、想像してください、はい、ということで、それをこれを多分文夫君たち見に行って。
はい、
当時の写真にもね、ちょっとだけその様子が、あ、これちなみに誠サイクルです。
ああ、これが誠ですか。
これ、まだ移動する前ね。ここからちょっと、西に移動しましたけど。で、これが島上軍画の、
はい、
まあ、入り口の
看板。フェンス越しに見てるん
ですね。そうですね。で、中もちょっと、
ちょっと撮ってますね。
中入ってはないと思うんですけどね。はい。あの、要は昔ここに、
うん、
あの宮こう役所があって、
はいはいはい、
まあ、その役所を縮小サイズでここに再現してる、
はいはい、
まあ、地べただけですけどね、
そうですね、
地べただ、だからここにあのみくり屋っていうかその厨房があったりとか、あ、まあ、トイレがあったりとかっていうの
を縮小でね、
これですね、
これトイレの印ですね。
いや、これは
これトイレっていう、
これいや、これみくり屋ですね。
みくり屋ですか。
いわゆるその、 あの厨房です。
ああ、厨房の
ご飯食べるところです。
はいはいはい、
多分、文夫君というのは川屋のことやと思うんですけどね。
はい、そうですね。
ここに正殿が、正殿というか正殿がありましたよとかっていうことで、地べたに、その、
はい、
あの、場所をこう表示してるっていうことなんですよ。で、ちょっと僕、軍画について調べました。
はい、ご苦労さんです
。まあ、こんなん、誰がわかんねえって話なんでね。
うんうん、
大阪府の羽曳野市のホームページになぜか軍画が書いておりまして。
羽曳野さんにお世話になって、はい、今度は。
はい。はい、律令制の行政単位である、軍の行政を行う役所。
はい。
軍は氷とも読み、
うん、
古くは、これ評判の評とも表記され、
うんうんうん、
現代の県に相当する、
うん、
国の下にいくつかの軍が置かれ、
おー、なるほど、
はい、さらに軍の下にいくつかの里、うん、
まあ、
まあ、D ですかね、うん
うん、里、うん、
が置かれ、
はいはい、
まあ、この政庁を中心に、
うん、
まあ、政府を中心にかな、
うんうんうんうん、
税として納められた稲などを納める商僧や役人の宿泊のための盾、なる
ほど、なるほど、
あの館っていうんですね、
はいはいはい、
炊事のためのクリア、
うん、はい、先ほどありました、
ね、などの施設が設けられたという、うん、
なるほど、
まあ、これ見てもあんまよく分からなかったですけど、うん、まあ、要は役所ですよね。
そうですね、
もう軍がって名前つけたばかりに意味が分からなくなったんですが、うん、まあ、役所です。
なんとか軍の中心になる役所という、
うん、そういうことですね、
軍役所ですね、
そういうことですね、うん、それが、まあ、この川西小学校の 周りにあったと。
ちょこっとそれをまあ見に行ったと。
そうですね。
ワンタッチみたいな感じ
で、ね。そうですね。で、写真も撮ってるみたいです。はいはいはい、ちょメモもありますが。はい、はい。で、もう一回また、元の四つ辻に、戻ってきまして、はい、ここからまた東に行くんですが、はい、実はこの四つ辻ですね、まあ、交通事故の多いとこでも有名やと言いましたが、実はこの四つ辻のですね、南東角に、
うんうんうん、
まあ、知る人ぞ知る名店がございまして、100円たこ焼きっていうとこが今あるんですよ。これ今の話ですよ、
はい、
でちょっとこれ調べました。もともと別のお店があった場所なんですけど、もともとはね、バーバー原さんやったんですよ、
これ。あと散髪屋さん
で、散髪屋さんでね、文雄君の時はバーバー原やったんですよ、
はいはい、
これね、
はい、
でバーバー原が今たこ焼き屋になってるんですよ。100円たこ焼き。
あ、そうですか。
まあまあ、あの
100円たこ焼き、
ちょっとおもろいでしょ。
面白いです、ね、
でこれちょっと調べました。
ありがとう。
ヤフーニュースに
載ってましたか。
日刊スパの記事が載ってました。山内涼子さんという方が書かれたんですけど、
すごい方が、
うん、はい、すごい方、知らんやろ。
知らん。
オープンが2021年4月。
割と最近やね。
最近ですね、
うんうんうん、
子供から大人まで誰もがたこ焼き4個100円で購入できる激安店。1個
25円か。
でしかもすごいです。高校生以下は店内にあるたこ焼きチケットを利用することでたこ焼き4個が無料で味わえる。
おいおい、ちょっとやりすぎやで。
はい、で店長がおもろいんですよね、
うんうん、
たこ焼き先生こと川上裕太さん。
川上先生、
はい、この方は現役教師らしいです。
そうですか。先生が、まあ、副業、はい、副業中
か、副業なんかな、
ちょっとまあ副詞やね、こんなん見てたら、ね、
そうです。ただあの、まあ、記事この後も続いてまして、読んだんですよ、山内さんの記事読みましたけど、なんかそんな別にカツカツではないらしいですね。なんかどういう 理屈か分からんけど、うんうん、別にそん なんか自分のお金持ち出してとかいう話でもないらしいから、あ、まあ寄付とか、
あ、
まあいろいろ援助があるんやなっていう、
まあまあちょっとした子供食堂みたいな、
そうそうそうそう、
やってくれてはる。
でこれが監視小学校の、はい、もうエラ子の通学路にあるのがちょっと面白いでしょ。
面白い、
ね、まあまあ、あのすごい社会的にはいいことされてる方やなと。いや、
ちょっとお腹が減ったりね。そう、やっぱり子供って一番大事なことやから、
うん、そういうことです。
あ、そう
です。でしかも高校生以下は、まあ、実質タダなんですよね。
すごいな。
そう、俺も高校生で行こうかなと思いましたけど、
ちょっと無理やもん。まあゆいちゃんやったらいける
もんね。そうですね、まあ、まあ現役ですからね、
う
ん、
そうそうそう、
はい、元バーバー原さん、散髪屋さんがなんと今たこ焼き屋さんになってるという、
ね、あ、これビッグニュースですね、
はい、ちょっとこれは皆さん、あの近所の方よかったら
要注意ですね、
はい、
あ、
この交差点ね。
あ、分かった分かった、その
変則
交差点っていうか、
あ、四角です ね
なんか人手みたいな、
ね、そうそう、人手交差点ですね。
あ、分かりました、はい、
ここをトラックが走ってたんですかね、昔は。
そうです、そうです
、ね、ほんまかなと思いますけど、
ね、いやいや、ほんまやと思います。
ほんまなんですか、
うん、ほんまです。
走られへんと思うけど、
はい。
はい、まあそんなちょっと名物たこ焼き屋さんを通りまして、
いい、
川西町一丁目自治会公民館への看板なんかがございまして、土蔵のある豪邸ですね。
はい、まあ、豪邸ですね、
はい、これは右側に現存しておりました。
結構ですね。
ちょっと名前の漢字がね、続け字で読めませんでしたね。
なるほど。
はい、
はい、
でハイツサニーパル、
はい、
これ3階建てのワンルームっぽいマンション、
うんうんうん、
これ左側に現存しております。
はい、これもあった。
はい。
はい、
でここで、
うん、
芥川
を渡るんですか。
はい、ちょっと上り坂になりまして、芥川にやってきました。
芥川橋、
そうです、
はい、
でちょっとここ面白い話がいろいろあるんですけど、
へ、
まず芥川橋渡る手前にですね、
うん
うん、右側に大きな、うん、地蔵堂がございます。これはね、人が住めるぐらいの大きな地蔵堂。あれ、今地球になりましたね。
ああ、ほんまやね。
さすがグーグル。ちょっと待ってくださいね。
はい、
今ちょっと文雄君にも見てもらいたいんで、ストリートビューでちょっと。
はいはい、
ありがとう。あ、ストリートビューのアイコンがなんかサンタみたいになってますね。あ、これです、これ。
おお、
でかいでしょ。
すごい。
この地蔵堂でかいでしょ。
これはちょっとした旅人のね、
そう、
宿になりますね。
そうそう。これがね、中には、真っ白な 化粧をした
化粧地蔵さん、
大きな立像地蔵さんございます。
そうですか、立派な瓦葺き、本瓦で。
これはすごいですね。
すごいですね、瓦の技術もいい。
はいはい、あまあ、多分今までで見た地蔵堂でも結構一に争うぐらい立派じゃないかなと。
独立家屋ですからね。
そうですね。まあ、ね、写真一応ね、Google に載ってるんで、お地蔵さんのお顔もちょっと拝見しておきましょうか。
これはすごい。
ガングロならぬガンシロ。
なんとな、
はい、で口紅して、
どこかで見た顔やな。
あ、いますよねこういう人ね。
化粧地蔵ってね、
うん、
化粧する人にいるんですよ。
あ、
化粧する人が一遍分かるって言いますもんね。
この人が立ってるらしいです。
あ、分かりました、
このお地蔵さんが、
はいはい、立派な赤い真っ赤のよだれかけかけて、
そうですね、
なんか棒みたいなの持ってば杖ですかね。
この棒けどなんか後からつけたっぽくないですか。
まあそんな感じもしますね。穴にはまったみたいな感じですよね。
まあ都会引っかりしてるかもしれないですけど、
まあ、そうかもしれませんね。
はい、でまあ、そんな地蔵堂を横目に、芥川
お
行きますを芥橋で横断いたします、はい、北側にのみ歩道のある橋ですね。で4本の親柱の上にそれぞれ常夜豆腐オブジェが設置されてます、
はいはい、
1988年3月竣工なんで、まあ比較的新しい橋かなという感じはしますが、はい、でこの橋の上からの状況を文雄君がメモしてますが、
はいはい、
まあ、一応写真もちょっとこんな感じあるんですけど、上流はゴミ一つなし、
はいはい、
上流
あれ不思議やったね、
はい、護岸工事もきれいにできている、はいはいはい、水鳥も安心して、まあ、ご飯を食べているというような感じなんですが、一方、はい、下流はなぜゴミあり汚い、うん、荒れている、
あ、不思議やった
ね、この
了解できな
かったんですか。そうです、芥川の上流下流でだいぶ、
はい、
多分この写真は多分上流ですよね、これ綺麗なんで ね、
まあ、そうですね、
あ、ちょっと鳥もちょっといますね、ここにね、
ちょっと、うん、出てます
ね。でね、僕ねちょっとそれでちょっと気になって調べたんが、
う
ん、あの芥っていう言葉の意味なんですよね、
はい、
はいはい、まあこれ僕が調べただけなんで他の意味もあるんですけど、
うんうんうんうん、
からしなの植物、いわゆるあのからしです。
あ、からしな。
細かい粒みたいなやつがいっぱいできるやつ。
あ、
油中の二年草、からしな、またその種子を粉にした香辛料。
あ、
からしのことを芥、
はい。僕大好きな。
そうです、いわゆる和がらし系のやつですよね。で、二つ目の意味がね、
うん、
小さいもの、
はい、
まさにからしの、
はいはいはい、
あの種ですよね、
はいはい。
小さいもの、細かいもの、
はい、
また、ゴミ。
ゴミ。
人海とか仙海とかそういう言葉があるんですけど、だからこの芥川の芥川はもしかしたらゴミかもしれないし、まあ別の言葉かもしれないしっていう、ちょっとそこはどっちかわからないんですけど、まあ
その芥汚れてるとちょっと気になる、
そう、気になりますね。
まあどうかわかりませんけどね。
そうですね。
ああ、そうですか。
まあそんな芥橋ですね、
はい、立派なというか、まあね、そんな巨大な川ではないんですけど、
そうそうそうそう、
結構立派な川でしたね、
はい、でそれを越えたところのですね、
はい
はい、右側に超巨大、
はい、
イチョウの木がございまして、
はい
はいはいはい、これ今でもねあるんですよ。
保存樹木みたいな思いましたもんね。
めちゃくちゃでかいんですよ、
うんうん、
多分っていうかね、僕が見た感じだと、うん、3階建ての住宅と同じぐらいの高さがあって、
はい、燃えるようなね、
今でもこれあるんですよ。でね、もっと面白かったのがこのイチョウの巨大樹木の横にある、うん、
はい、
あのカラオケ喫茶みたいなのがあるんですよね。
あ、そうですか。
これがそのイチョウの木ね、でその横にカラオケ喫茶みたいなのが
ある、はいはい、
これがね銀杏の木っていう、まあ、イチョウの木と読むんですかね、ティールーム&バーバーなんとか、
あ、そうですか、
銀杏の木、
はい、
イチョウの木か、
うんうん、
ま、間違いなくこのね、あの
意識してね、
あの芥川橋の、
はい、
この、東爪のこの木を意識してる名前だなと思うんですけど、はいはい、まあそんなとこなんですが、
はい、
ここでですね、
うん、
あのお地蔵さんとか石碑とかがこう、
うん、
集約された場所がこ、あの橋爪に、橋爪を越えたところに、まあ、イチョウの木のすぐ隣なんですけど、
はいはい、
ございまして、まあ、これ何や言うとですね、
うん、
まあ、お地蔵さんの地蔵堂とですね、うん、でもう一個はですね、うん、株三寺、 毘沙門天道の道標、
はい、あお寺カブサンジ有名
な、カブサンジ、ここからね北へ 6.1 キロぐらい行ったところにあるお寺らしいんですけど、はいはい、まあまあその道標とお地蔵さんがこう集められた場所なんですけど、
ちょっと地蔵アパートみたいになってるんです
よね。そういうこと、そういうことです。でね、まあ、さっきもあの橋渡る前もお地蔵さんいたし、
大きな独立
そう橋渡った後もお地蔵さん、はい、今いますし、はい、実はこの先もね、うん、ちょっとした地蔵堂があるんですけど、はい、この辺りあのお地蔵さん
エリアです、ね、
いっぱいおるんですよ。でそれがなんでなんかなと思って、ちょっと僕調べてみましたがですね、あの、まあ、今でこそこんな明るい場所じゃないですか、この芥橋のあたりは、ね、もう昔はなんかめちゃくちゃ危険なとこやったらしくて、要は今僕らこのあたりぐらいから芥田の宿が始まるんですけど、
芥川の宿がね、はいはい、
ただその宿場町のここ要は入り口なんで、うんうん、まあ言うたらめちゃくちゃ危険なとこやったらしくて、あ、まあ、強盗もあったし追い剥ぎもあったし人殺しも人さらいもあったりっていうような、
はいはい、
なんか恐ろしい場所やって、はいはい、でそれを一番如実に表してるのが、あ、まあ、さっきちょっと話オープニングでしましたけど、あの伊勢物語のですね、芥川っていうなんか物語が知ってます？
あるんですね。いや知りません。もう伊勢物語自身はあんまり分かってない。
そう、
うん、
なんか1000年ぐらいにできた物語らしいんですけど、うん、まあ、いわゆる有原の成平ですかね、 あいつがいろいろ悪さしおる物語、
ちょっとエッチな人ですよね。
そうそう、はい、でそれの芥川の段を僕ちょっと調べたんですけど、こういう話やったんですよ、まあ、これちょっと結構ひどい話なんですけど、あの、まあ、身分の高い女の人と身分の低い男の人がいて、で身分の低い男が、まあ、一応これ有原の成平らしいんですけど、
あ、そのあの人も随分身分しっかりして
る、まあまあ、なんかいろいろこうくるくると変えてるらしいんですけど、そしたらそのあのその身分の低い男がその女の人好きやったんやけど、うん、身分の違いで当然その一緒になることはできへんから、うん、まあ、ここからひどい話なんですけど、はい、その男が女を盗んだらしいです。まずどうやって盗むってそもそも物ちゃうねんから盗まれへんやろと思うんですが、うんうんうん、まあ、当時はそういう、まあ、人権意識やったんやなって、でそれで追ってからずっと逃げとったんですって。
まあ、駆け落ちやね。
そういうことです、うん、そういうこと、駆け落ちして逃げて、まあ、その女性はどう思ってたかわからないですけど、男性はまあそういう男性主観でいうとそうなんですけど、うんうん、そしたら、まあ、多分ですが有原成平やから、うん、まあ、それこそあの、ね、神戸のあの辺りとかから多分逃げてきたんかなと、
あの芦屋にも成平橋もある
からね、そうそうそう、あの辺りから逃げてきて多分山陽道西国街道をある走ってこの辺りまで来たんですって、芥川まで。
お、分かった。
で、ただ目的地、まあ、もしかしたら京都目指しとったかもしれないですけど、もともと
京都の人やからね、
はい、目的地までまだ遠い、雨も雷も鳴ってると、一晩どこかで休もうと、
あ、そらそや、
でこの芥川の河原に来たらですね、荒れ果てた小屋があることに気づいた、まあ、さっきの地蔵堂ですかね、まあ、分からないですけど、
僕もあれ見てね、旅人が泊まるそうそうそうと無意識に言いましたけどね、
そう、女を小屋に押し込め、これもひどい話ですけど、はいはいはい、男は武器を持って小屋の入り口に座り込んだ、
まあ、守っとったわけですから、
まあ、守ったっていうか勝手に連れてきて、うん、勝手に守るって、それも、
女の人も同意の上かも、
いや同意はしてないですねこれね、うん、しかし男は知らなかった、うん、小屋の奥に人食い鬼がいることを、
うわー、えらいとこいるよった、
男が夜明けを待っている間、小屋の奥では女が鬼に襲われていた、女はキャーッと悲鳴を上げたが、雷の音がうるさくて男には届かない。
う
ん、なんかだいぶこのね、男って人の話聞かないやつみたいで、実はこの前にもちょっとしたエピソードがあったんですけど、その女性の話を聞かないってい
うね。なんかちょっとヌーさんの文楽みたいな、
ね。そうそう、文楽に出ますよね、うんうんうん。で、鬼は女を食べてしまった。
食べたんですか。
夜が明けた。はい、小屋を覗くと女がいない、はい。男は愛する女を失ってしまったことにようやく気づき悲しむが、もはやどうすることもできなかった。
食べられた
らしい。悲しみに暮れる男は和歌を読むっていう、まあ、えらい勝手な話なんですけど、あ、まあ、そういう物語があるぐらいですね、はいはい、この、あの芥川のこの辺りってめちゃくちゃ危険なとこやったらしくて、で多分それで命を落とされた方も多かったのかな、
あ、なるほど、
まあ、もしくは川で溺れた方もいたし、
あた、ね、
はい、追い剥ぎがあったりということで、あ、まあ、こういう、
あ、こんだけ、
まあ、お地蔵さんとか、あ、そういう、まあ、道標もあったりとかっていうような、常夜灯もあったりとかね、
なるほど、
はいはい、まあ、っていうような場所らしいです。今は全然そんなことないんですけど、もうそれこそ1000年前とかは、まあ、そんな時代、
それ言い出したらどこでもそういうとこあるわね。
そうですね。
そうですか。
だからこんだけお地蔵さん多いかなと。
まあね、
はい、
なんかがないとこんだけ集まることはないわね。
そうそうそう、地蔵さんもね。そうですね、
まあ、なるほど、
はい、まあまあそんな芥川を越えまして、
これはナミアムダブスですね。
はい。で、下り坂の先にちょっとまたね、
なんかあります。
小さな川が。
ああ、これ小さい川あるんです
か。この川の名前はね、ちょっとわからなかったですが、はいはいはい、ちょっと面白かったのが、この川を渡った、
うん、渡った、はい、
一部がね、殿町っていう名前、
あーはーはーは
ー、ほんと一部だけなんですよ。
あ、殿町、ほんとちょっとですね、
はい、
ちょこっとですね。
で、なんでこれ殿町っていうんかなっていうのは、まあ、殿っていう漢字を調べたらいろんな説があったんですが、まあ、一つに、端っことかっていう、
殿
って端っこっていう意味があって、もしかしたらなんかの端っこやったのかなと、要は宿場町の端の町っていう意味かなとかちょっと思ったりとか、まあその殿町の意味は分からない。ただ殿町はここだけで、あとはまあ芥川町です。
それ横にまた紫町長もありますけどね。
ああ
、まあそれ置いておきましょう。
あ、まあ、あのいろんな名前の町がございますね。でここでね、変則的な五砂路になりまして、西国街道がさらにさらに狭くなります、
う
ん、
ね、
でなんでここ狭くなってるかっていうと、一つにはさっき言いましたけど、芥川宿のここ入り口なんですよ ね、はい、でやっぱり入り口ってまあわざとカーブ作ったりとか、ね、狭くしたりとかして防犯とか防火とかいろいろ、まあ、当時の人考えてたんですけど、ここは狭くしてるプラス、うんうん、まあ、これここ歩いた人みんな気づくと思います、うん、この入り口の、まあ、最後から急に狭くなる入り口のところに、うん、あのちょっと古い石積みがあるんですよ、
うんうん、
最後街道の左右にね、
うん、
でその石積みの一部にですね、縦溝の入った石垣がございまして、これもすぐ分かりますよね。さっき芥川が天井川って言ったんと、はい、で逆潮流ありっていう電線にもありま、はいはいはい、電柱にもありましたけど、はいはい、要はあの芥川が増水した時の水が、
はい、
あの芥川宿にまで及ばないように、はい、ここに、はい、この溝にね、あの板をはめて、
そうですね、大きな板、
はい、水の侵入を防いだ、
分かる、
うん、らしいです。
まあ、石の輪中集落みたいなものやったんですよね。
そうそうです、うんうん、でね、今ちゃんとこの、 あの高槻市の教育委員会がね、さっきも道標のとこにありましたけど、あ、
書いてくれてますね、
高槻街角遺産の解説版があるので、それちょっと読んでみました、
はいはい、
ここは江戸時代の宿場町芥川宿の西口にあたる、
はい、
街道両側の石垣に支えられた石柱は水門の跡です、
うん、はい、
すぐ西を流れる芥川は天井川で、川底が高く大雨などで氾濫しやすかったため、うん、増水時には石柱の縦溝に止水板、
はい、
水を止める板をはめて、はいはい、宿場への浸水を防いだということですね。
今でもはっきりその溝が見えますね。
そうです。もうさすがに今はもう止水板は多分ないと思うんですけど、うん、それをはめる基礎はちゃんと残ってるという、はい、
しかもしっかりしてますね。
かなりしっかりしてます ね、
石垣でね。
ちょっと大阪城の石垣ぐらいの、まあ、
ちょっとね、言うたらそこ言うてもいいでしょ、これぐらい
ですね、うん、はい、まあまあそんな歴史の遺構もここにちゃんと残ってるよ、
は
い、
水との戦いがあったということ
ですね。そうですね、はい、
はい、
でね、またここで、
うん、
地蔵堂出てきます、
はい、
その止水板のすぐ横に、大きな地蔵堂がこれですね。
これも立派ですね、
はい、地蔵堂と、あとはね、愛宕灯籠、これ、
あ、灯籠、
はい、要は出入り口、明るくないと危ないということで、ここには、
まあ、灯台ですよね、
そう、昔、火が灯ってたやつ、
中入れるね、火袋があるんですよ、
そうそう、ああ、そうなんですか、はいはいはあ、まあ、その愛宕灯籠の横に、この大きな地蔵堂が、
しっかり
してる、まあ、さっき橋のね、西側にあった地蔵堂と同じぐらい立派な、
どっちでも言えんぐらい立派
な地蔵堂なんですけど、ここのお地蔵さん、ちょっと面白いんです、3体ぐらいお地蔵さんいるんですけど、
うんうん、
実は真ん中に、いるお地蔵さんはね、はい、赤ちゃんを抱いてるんですよね。
あ、そうですか。
まあ、さっきの伊勢物語の、
うん、
ね、芥川伝説じゃないんですけど、やっぱりなんか子供死んだとか、まあ、子守地蔵尊的な感じなんかなというような感じもしますね。
あ、まあ、いろいろあったよね、
はい、
歴史がね。そうですか、は
い、まあまあそんな地蔵堂もございまして、はい、まあ、ここから当時の旅人はちょっと安心して、
ね、
多分、
まあ、宿場に、
そうですね、あの、あ、鬼のいる場所から離れられたっていう、
あ、なるほど、ね、
ことやと思います、
まあ、そういう意味ではこう貴重な宿場やったんでしょうね、芥川
宿場っていうのは。そうですね、はい、
そうですか、はい、
オーシンハイツ2号、
はい、
4階建てマンション、
はいはい、
でこれ左側に現存しておりました、
はい、
あとはね、太田名分堂っていうね、
はい、
これ多分、あの、あ、これじゃないか、太田名分堂ってね、あの、はい、 文房具屋さんやったと思うんですけどね、右側に
僕ノート載ってましたか。
載ってますね。
あ、よかった。確かこれ文房具屋さんは大体みんな載せてるはず
です。そうですね、大溜め武道ね、今でもちゃんと。
あ、よかった。
ありました。ここの店ではないかもしれないですけど、なんかね、結構ね、あの文房具屋さん多いんですよ、この町。
あ、そう。
うん、だからあのいろんな文房具屋さんがあったみたいですね。
あ、やっぱ学校が近いところ、
そうですね。
ね、
はい、はい。サンハイツ。
サンハイツ、はい。
今はね、うん、2階建てのアパートにな
ってました。
サンハイツ、サンモータープール。
おー、モータープールもあるんか。
新築戸建て群。ああ、とか家になってたんか。
ね、そうですね。
はい。
まあ、改築
が2階建てのアパートやったんですが、うん、はい、もう今は、あの戸建ての家になっておりました。
わかりました。
はい。で、なんか、芥川西時計店っていうのもあったんですね。
そうですよ。時計屋さんも僕注目でね。
これね、写真には一応残ってたんですよね。
あ、
ただ僕見つけられなかったですね、この西時計店。
あ、そうですか。
どこやったかな。なんかすごい個性のある時計屋さんで、
うん
うん、あれ出てこないな、あれ、あ、ごめんなさい、ないですね。いや、 あるんですけど、文雄君があのかなり変則的に写真を撮ってるんで、あ、これこれこれ西時計店、
そうそうそう、
あ、ごめんなさい、これ小泉時計店ですね、西時計店じゃなかったですね。はい、まあまああったらしいです。
はい、
はい、芥川町4丁目のあたりですね。
はい、はい、
ここを左に行くと京宗寺、
はい、
というお寺があるらしいです。
ああ、京宗寺ね、はい、
はい、で、文雄君たちこれ京宗寺なんかどうも行ってる、
行ってます
みたいで、
はい、してます。
ここのお寺の一番のね、
はい、
あの、
ま
あ、見どころはね、うん、石風呂、
は
あ、石風呂というかね、石層って書いてたのかな、
うんうん、
花崗岩で作られた石をくり抜いた、
うん、
はい、あの入れ物みたいなやつで、
ちょっと古墳のね、
うん、
あのおかんみたいな感じ。
そうですね、
あれにしては大きすぎ
た、ね、遺体が入ってたんかなとか、うんうん、まあ、それぐらいの高さ長さ180センチぐらい、結構幅 1.1 メートルやったかな、
はい、
あれは、ちゃんとこう現地行ってなんか写真も撮ってたんですよね、は
い、バスタブなんですよ、は
い、
昔の
らしいですね、
うん、
なんかそこに穴があって、
はい、
まあ、そこから水出し取ったんちゃうかなっていう、
ですね、
で、あの僕はちょっと調べたウェブによるとですね、うん、ウェブサイトによると、
うん、
一般に石層は山の上にある社寺に多く見られると言われており、
うんうん、
街道沿いの寺にあることで注目されていると。
なるほど。
まあ、湯治ってやつですか。
あ、まあ、
お湯に浸かって。
これは、まあ、僕は治療だと思いますけど、病気は、
ね、あ、だから湯治ですよ。
ああ、そうか、う
ん、あの お湯で治す湯治ですね。
なんかね、これね、
うん、
あの、まあ、大きな土木工事とかね、
はい、
まあ、そんな時があると、
うん、
やっぱりあのいわゆる工事してる人が疲れるので、
はい、
あの病気になった時こういう湯で治すというね。
あ、
まあ、あの山陽道歩いてるとこういうとこ結構あったんですよ。
あ、そうなんです。
岡山とか広島あたりでね、あのいっぱいあの石の、あのこういうその湯治場というかそんなのがある。だからそれ、まあ、やっぱり一つの健康回復の湯治のやり方だったんちゃいますか。
うん、大阪府有形文化財にも指定されてる。
文化財、はいはい、
そうです、うん、
はい、
でこれ京宗寺がちょっと面白かったんですけど、
はいはいはい、
浄土真宗本願寺派、
はい、
いわゆる西本願寺に属して、
はいはい、
本尊は阿弥陀如来ですね、
うんうん、
あのでね、田淵久兵衛教祖っていうのかな、
はい、
っていうなんか地元の人がおったらしいんですけど、
うんうんうんうん、
その方がですね、うん、親鸞上人の弟子となって、
はい、
良仙と名乗り、
うん、
1287年に自宅を寺院に改めたのが教祖寺の創始と伝えられているということですね。だからもともと田淵さんという方のお家やったらしいですね。まあ、今の場所がまあまあそれかどうかわからないですけど、
そういう寺もあったんですよね。
そうそうそうですね。
まあ、親鸞さんに憧れて瞬間、
ね、そうですね、
あの、まあ、信仰の対象やから、
うん、
家を寄付して寺にしたということかもわかりませんね、
うんうん、みたいですね。
はい、了解しました。
フードでまた西国街道に戻って、
はい、
フードショップキヤシン、
はい、キヤシン、はい、
これね、建物のみ現存してましたね。
ら、
はい、2010年ぐらいまではね、なんかお好み焼き屋さんでやってたみたいなんですけど、14年にはもう看板がなくなって、現在は建物だけございますね。
あ、そうですか。
フードショップキヤシン、
はい、
はい、あ、ごめんなさい。
いやいや、このとこからたりにね、まあ、日本タバコ産業があったりね、大きな
工場ですよね。あ、それね、今でもね。
あれも、これはもうありますわね。大丈夫
ですか。確か、ごめんなさい。肺炎なんで。申し訳ないです。それ、オープニング聞いてください。
はい。
今でもありますね。
はい、大きいですよ、
ここは。はい、JT、医薬総合研究所。
そうですね。
っていう名前ですね。教祖寺のすぐ、そうですね、すぐ北側ですね。
そうですね。
そんな、ちなみにさ、この JT も、なんか大きい、なんか池でもあったんですかね。うん、
かもしれ
ない、ね。こんだけ大きい土地なんでね。
ええ、まあ殿町に近いところですよね。
うん。
それがまあ上町いうんか、そんなのがあったりして。
まあ、とにかく今地図見ながら喋ってますからね。はい、まあそんな、まあ、フードショップもあったりとか、あとは金谷医院とか片岡歯科とか、なんかそんなんがあったらしいですが、ちょっとこれは分からなかったですね。はい。はい、で、ここで、
はい、
一里塚が。
出てくる
んですよ、ね、出てくる。あ、じゃ、まだかごめんなさい。一里塚モータープールですね。
はい、
モータープール、いわゆる、あの、駐車場ですね。
一里塚って名前が。はい、
一里塚、まあ、もうちょっと出てきます、一里塚。
面白いね。ね、こんなんに一里塚って名前って。
そうそうです。珍しいです、
ね。珍しいし、まあ、ぴったりちゃぴったりやね。旅ということとか、
そう
とか考えるとね。
はい。なんか、田淵さんという方が多いみたいですね、この辺り。
田淵一族の。
はい。灯籠、もうなんか田淵さんとかなんか書いてる、どういうことや、ちょっとこのメモ、なんか、文岡のメモ意味わかんないですけど、うん、西田本店っていう酒屋さん。うん、
これ大きい酒屋さんです、
ね。これね、今でもあります。
これは潰れんでしょ
う。現存して、なんか古そうな店構え、
うん。うん、古いし。
でした。
まあ、あのお金もしっかりあるようなね。
そうですね。
堂々としたいい店ですよね。はい、
で、その対面に、
はい、
タミヤ産婦人科外科っていうのがあったらしいんですけど、はいはいはい、今はなんかもうやってはらない感じはしましたね。はい。で、ここ面白い店ですね。西国街道の両サイドにお店を構える、
うん、
これ珍しいんですよ、両サイドって。うん、普通片方だけですからね。金時堂っていうね、雑貨屋さんですかね、はい。っていうのが当時あったらしくて、
うんうんうん、
まあ、これはだから要は西国街道の南北をこう挟んでるお店なんですよ。こういう店ってね、あんまり、なんか赤しかどっかに1店だけね、僕ちょっと、なんか、工務店かなんかで、そんな店お店が、あの赤市の本通り商店街のすぐ近くなんですけど、あった記憶があるんですけど、あんまりその、両サイドに店構えるっていうスタイルって、あんまり ないんですよね。金時堂、
はい、
時計屋さんではないらしいですけど、
はいはい、
雑貨屋さんで、現在はね、
うん、
もうお店なくなって、
うん、
なんか超豪邸が建ってましたね。はい、まあ、同じ、ね、方かどうかわからないですけど、
そうです
ね、はい、金時堂はもう今は残念ながらなくなっておりました。
ま
あ、かなり地元では大きなお店やったんやろなってい
う
感じはします。
ね、
うん、和政堂整骨院、
はい、
整骨院もあります。
はい、わかります。
で、これね、23年まであったんですけど、うん、今はね、何か建築中、多分家ちゃうかなと思うんですけどね。
はい、
はい、で、直角左90度カーブが出てきまして、
出たですね、バチッと曲がって
ますね。はい、で、その曲がった、ちょうど曲がったとこぐらいに、
はい、あったところ、はいはい、
芥川一里塚が、
そうですね、出ました。
やってきます。
これは本物の一里塚です。
そうですね、これ結構珍しいですよね。最近あんまりこんだけしっかりした一里塚なかったんで、うん、まあ、大体4キロに、一つそういう塚を作って、
はい、そういう
旅人のための目印にしたっていうのがまあ一里塚なんですけど、
そうですね、
はい、ここにしっかりと一里塚の、まあ、片方だけが残ってまして、はい、実はこれあの左側にも塚はあったんですけど、はいはいはいね、その塚はなんかいつなくなったんやったかな、うんうん、僕が調べたところによるとね、分かりましたか、それ、なくなった時計、あ、けどまあ日は分かんないですね、うん、街道の両側にあった芥川一里塚東側だけが残り、
うん、
1941年に府の史跡に指定されたって、まあ、書いてるんで、もともと多分今残ってる場所の対面にも
西側にあった、
はい、まあ、塚はあったらしいですね。
まあ、原則として両面にあるんです
よね。そうですね、はいはい、ちょっと、まあ、説明も書いてたんで、
うん、
文雄君の写真にその由来碑が書いてましたんで、まあ、その内容をちょっと読んでください。一里塚は江戸時代街道の一里ごとに塚を築いてえのきを植え、
はい、
まあ、これ三葉の場合やったら松やったりしたらしいんですけどね、えのきもあったんかな、
えのきが割と
多かったですかね、えのきを植え道のりの目印とした、
うん、
芥川一里塚は西国街道の宿場町芥川宿のこれ東口ですね、
うん、
はい、ですね、まあ、このわざとらしいカーブはやっぱり宿を守るための防犯のカーブなんですけど、東口にあたり、 高槻地域では他に梶原にも一里塚があった、はい、今でもあるんかな、
あるんちゃいますか、4キロ離れた、
う
ん、
だからこれからね、
これからの楽
しみですね、多分歩くと思うんですけど、はいはい、淀川とともに重要な交通路であった西国街道は江戸時代には山崎道と呼ばれ、うん、京都山崎と西宮を結ぶ脇街道として、
はい、
西国大名は旅人らが多く行き交ったということですね。はい、
まあ、
この芥川宿に関してはもう12世紀頃にすでに、宿場町としてなんか成立しとったらしいですね。
古いですね、ここはね。
で、江戸時代にかなり整備されたらしいです。徳川に整備されたらしいです。
なるほど。
はい、まあ、そんな、一律か、
はい、
まあ、これは結構地元でも有名ちゃうかな、この一里塚はね、隣になぜか焼肉屋さんがあるという、
いいね、
この焼肉屋さんも僕ね、めっちゃ覚えてるんですよね。名前がね、なんて読めるか、五島屋って読むんかな、ちょっと読み方わからないですね。ね、焼肉専門店、ホルモン。
五島屋か。
五島屋、五島屋、ね、うん。これも長いですよ、この焼肉屋も。
美味しそうですね。
文京区の当時もあったんちゃうかな。
わからんね。ノートに載ってませんね、しかし。
あ、載ってないってことはなかったんかな。
いや、まあ全部書いてるわけじゃないからね。う
ん、ちょっとわからないですね。
はい。
はい、まあけどなんか、横に提灯のあるお店はありますけどね。
ちょっとね、提灯の色は違いますけどね。
うん、当時の写真ね。
そう、
今見てるんですけど。まあ同じ提灯やから、もしかしたら焼肉屋さん、当時もあったんかなっていう。
赤と緑が違うだけでね。
このお店の屋根の作りも全く一緒ですね。
うんうん、
多分、焼肉屋さんやってたんやろ
う
なってい
う。そうですか、
感じですね。はい。はい、まあまあ、そういうな、一里塚を超えまして、ここで超急カーブです。
はい。
超急カーブでちょっとしばらく行ったところに、はい、あるのはですね、
はい
はい、芥川仇討の
辻ですよ。この仇討がここにあるんや。
これどこにあったんかな、俺これちゃんと調べてないんですけど、まあ多分辻やからこの辺りですかね、にあったんですかね。
そうですね、
はい、でこれ、あ、これね、仇討の内容、
うんうん、
が結構なんかアホらしい内容というか、僕ちょっと見たんですけども、紹介するのめんどくさいんでメモしてないですけど、気になる方は芥川仇討の辻で調べてください。そしたら多分出てくると思います。
ね、これは簡単に調べられますよね。
まあ簡単ですね、なんか、うん、まあっていうようなところで
時々仇討が出ますね。
出ますね、出ます出ます、
ね、
はい、うん、
待ち伏せがあったりのあったんでしょう。
そうですね、はい、でカーブ、90度カーブからさらにまた今度90度カーブになって、
はい、2回あるんでカーブが。
そうですね、宿場町の入り口なんでやっぱり防犯とか防火とかいろんな役目があったと思うんですけど、はい、それでまた東に西国街道を進みまして、はい、あ、はい、一部ね、芥川商店街の入り口の前を通りましたね。
そうでしたね。
あとはね、高槻芥川郵便局なんていうのも通ったりしますけど、はい、はい、でちょっとこっから文雄区のいろんなメモがありますね、
はいはい、
ちょっとなんて書いてますこれ。
岡田治療院
パルネット
丹波
丹波、
うん、ベンガラ豪商書いてますね。ベニガラ豪商
のこと、ね、あ、そういう家多いですね、この辺り。そのいわゆる宿場の当時を、
はいはい、
彷彿させる昔の家ですね、
はいはい、久保田
デンタル
クリニック、
クリニック、
はい、ゴサロが
信号
なし、
はいはいはい、
芥川町15のとこにありましたね、
はいはい、ここの信号ですね、おそらく、
はい、それは信号ありです、
はい、
それから今度は、
はい、
これ三浦さんですか。
知らないよ、自分で書いた文字でしょ。
いや、三浦大塚、ね、
はい、
で小料理の、なんとか店があって、うん、天神町の
一丁目。
一丁目行きました。
インド料理。料理、
はい、
ASA、ね、これ多分朝日新聞の販売所かな。
ああ、そうですよね。
はい。そして、はい、トレンディア高槻。
はい。
6階建てマンション。
そう。はい。
これね、現存してます。お右側に。
出た、は
い。これね、面白いマンションで、
うんうん、
左半分が住居で、うん、右半分がオフィスっぽい作り。
うん、あれ不思議ですね、うん。あんなことはできるかいなと思いますからね。
そうですね。白いタイルのおしゃれなマンション。はい、これ現存しております。
はい。
ありましか、
はい、
これなくなっておりまして、はい、でこれなくなる理由が面白くて、
はい、
要は西国街道めちゃくちゃ狭かったんですけど、
はい、
つい最近かな、
うん、
2車線化されたんですよね、
うん、
プラス広い歩道ができて、
はい、
まあ、車線増築歩道造成のために、
うんうん、
いわゆる都市計画としてもこの 有馬氏から取り壊されたんですよ。これを含めてね、いろんな建物が取り壊して、まあ、僕が調べた中では、2010年には有馬氏が現存してたんですけど、14年の4月にはもうすでに更地になってて、で18年の9月にその道路拡幅と歩道造成新築が完成したということなんで、まあ、かなりこの多分この交差点からこの東側なんですけど、あのだいぶ道が広くなって、
ほんまですね、すっきりしましたね、
はいはい、ここ昔は一車線で大変でしたね。文雄君の時は間違いなくその一車線の時代やったんですけど、
早いことでしたね、はい、
まあまあそんなちょっと都市計画で道も歩きやすくなったと、はい、
まあその代わり潰れた、
そうそうですね、はい、てなところで、
はい、ぼちぼち、
ぼちぼちですね、はいはい、やってきましたのが15時44分ですね、はい、1万3500歩、
はい、
ここで終了ということで、はいはい、高槻市天神町1丁目5の入り口に立つ、はい、道標でございます。
そうですね、はい、
この辺りの雰囲気もね1999年とだいぶ変わってて、昔はねこんな感じだったんですよ。道こんな狭かったんですよ。でこれ道標あるでしょ、ここに
ちゃんと。
で今どうなってるかっていうと、ちょっと今変えますよ。こんななってるんですよ。
もう全く
車線が広がって歩道ができて建物も変わって、で向こうの方にタワマンができて、これ駅前の高槻駅前のタワマンだと思いますけど、だから昔はここまでしか道がなかったのを、あの北側にこう 造成したんですよ。
まあ、2倍3倍になってます
ね。3倍4倍ですね、歩道も入れたら。
まあ、自転車コースもできてるし。
そうですね。あ、比較したら面白いですよ、この
すごいですね。
これが昔、
はいはいはいはい、
これが今。あもう街の形が変わってしまいましたからね。
もうとにかく住んでた人もびっくりだよね。
そうですね。でまあ最後この道標で終わろうかなと思うんですけど、
はい、
まあ、この道標なんや言うとですね、うん、小内寺、小内禅寺というですね、うん、ここから北へ160メーター行ったところにある、
近いやんか、
はい、うん、小内禅寺大幕宗のお寺。
はい
ですね。
あ、そう。
なんか聖徳太子が観世音菩薩像を作って道具を建て創建したと伝えられているというような、まあ、大幕宗のお寺ですね。で、ちょっと言われが面白かったのが、まあ、要はそこに行く道なんですよね、この今僕らがいるところは。でその高知禅寺に関してはね、うん、1578年にキリシタン大名として知られる高槻城主高山右近の、キリスト教への改宗に応じなかったため、高知禅寺がね、道具は焼き払われた、まあ、要はお堂が焼き払われたということですね。観世音、聖徳太子が掘られたという、観世音のみが里人により難を逃れた。
あ、まあまあ、救われたんですね。
そう、1661年に当時の高槻城主永井直清が夢の中で、うん、聖徳太子から現在の地に観音像を祀るように告げられ、伽藍の建設を志し、開山再興、お寺の名前も、高知禅寺と改称した。もともと名前が違かったみたいですね。
違うみたいですね。
はい、まあ、そういうお寺がここから160メートル北に行ったところにあるんですよ。で、まあ、この道標には何が書いてるかっていうと、うん、なんか聖徳太子の作とかね、
あ、そのあの お寺の
仏像が
救ったやつですね。そう、なんから
東国26番、
あ、はいはいはい、
高知禅寺とかなんかいろいろ書いてるんですが、はいはい、ちょっとタイトルに謎と書いたのはですね、あ、まあまあすごい小さい話なんですけど、
うん、
あの、
うん、
何でしたっけ、あれ童謡、童謡寺でしたっけ、
うんうんうん、
ちょっと
動くという字に、
はい、まあ、ここからはちょっと皆さん適当に聞いてほしいんですけどね、うん、動揺字っていうですね漢字がありまして、うんうん、
漢字の種類ですよね、
種類みたいで、うん、要はどういう字かというとですね、うんうん、あの左右とか上下が入れ替わっても、うんうん、あの読み方も意味も変わらないっていう字が世の中にはあるらしくて、う
ん、
まあ、僕も初めて知りましたけど、
僕も分かったね、それは。
でこの動揺に書いてるので僕分かったんですよ。というのも読み方が全く分からん字がいくつかあって、一、うん、つはね、うん、あの平和の和とか昭和の和ですね、 あれの左右入れ替える、
は
要は口が左に来て、なんか乃木みたいなのが右に来るみたいな。もう一個はね、秋っていう字ですね。
あ、秋、春夏春冬の、
はい、秋変が左に来るんですよ。
あ、いや、
でその文字がこの道標に刻まれてて、で何回読んでも、あの明は、明は四、なんとかかんとかって書いてるんですけど、明和の和が味になってるんで、明見てなんやねんとかね。まあ、そういう面白い、あの
面白い、自分が人を騒がせ
て、あの人をおちょくってる動揺字っていう、そういうなんか漢字があるらしいです。
は
い、
動くという字に用字のように手
用いるです ね、動く用いる、字、漢字の字ですね。はい、まあ同様時に関しては皆さんよかったらまた調べて。
僕それ気ぃつかなかったですよ。
あ、これはね、ふみおくんの写真にもと映ってたんか、だから
映ってたけど もう気がつかんと終わってましたね。
ちょっとね、今回は、そのゴールがどこかいまいちちょっとよく分かりにくかった部分もあるんですけど、まあとりあえずこの天神町一丁目の同票で終わろうかなと、
は
い、いうことで、はい、15時44分13,500歩、
はい、
ということで今回は13時45分にスタートしたんで、はい、うん、まあ、大体2時間の
歩き、2時間でね、
歩き
早く済みましたね。
そうですね、
比較的
今回はね、
なんか急いでたんかもしれません
ね。ああ、かもしれないですね。はい、まあ、というわけで、リスナーさんもお疲れ様でした。
まあまあ拝殿のてっぺんも
そうですね、だいぶちょっとやりすぎかなと思うんで、もう、
まあ、この辺でやめ
てみましょう。この辺でやめてみましょうかね。約 2.7 キロのボラボラということで、はい、1999年の2月26日金曜日取材、
はい、
そして3月1日の月曜日にまあラジオでオンエアしたということで、はい、当時の文雄君と、あとラジオスタッフの皆さんで、現地の高槻の皆さんにありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではこの後はリスナーさんからのお便り紹介です。ぜひ聞いてください。
お、
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーで日本各地世界中にチャーバル JOBBB リスナー参加いただいた楽しいお便りを紹介いたします。
はい、行きましょう。
紹介するのは私てっぺいと、
はい、バンバフミオです。
はい、皆さん楽しいお便りをありがとうございます。
お気にありがとうございます。
まずね、あの、年賀状をいただいてますね。
行きましょうか、年賀状からね。
はい、あ、もう簡単に行きましょう。
行きましょう。はい、はい、まず最初はですね、これてっぺい宛てですけども、中華民国留日大阪中華総会というところ
、ややこしいですね。まあ、いわゆる台湾ですね。
そう、台湾系の方からいただいて、
はい、
今年も2月のですね、これ、2日に、まあ、大阪中華学校で、春節祭を開くので、
はい、
よかったら皆さん来てくださいと、
はい、
まあ、行く年内のあるこの会ですね。
そうですね。
我々もできたら行きたいと思っております。こういう方からいただいております。
はい、
それからですね、これは京都の左京区の北白川の堀工務店さん。
はい、あんまり時間かかる、めっちゃ、その紹介の仕方やったら。
あ、そうかそうか。
はい、もうちょいパッパッといきましょうか。
まあ、堀さんからもいただいております、
ね。はい、ありがとうございます。
はい、それから、この方は。
ヘビ年ですね。
はいはい。あ、それと僕の、FM 線で、パートナーをやってくれてます植木さんからもいただいております。
はい、ありがとうございます。
植木さん、ありがとうございました。それから他にもですね、この井谷さんね、
あ、
はい、
ONCC の理事長の方ですね。
まあ、4月からひょっとしたらてっぺい仕事をするかもし
れないということなんですね。
井谷さんからいただいております
。
はい、それから他にゆずえもんさんから、
あ、ゆずさん、ありがとうございます。
それから、まあ、松島進
さんからも、ね、あ、松島さん、
ものすごいいい写真の年賀状、
はい、琵琶湖の、ね、詐欺の写真をね、
はい、他にもありますけど、まあ、はい、あの直接皆さん関係あるのはこの辺の方かなと思っておりまして、年賀状をいただいたこともご報告申し上げておりましょう。ありがとうございました、
はい、そして我々のリスナーさんからですね、はい、豊中市の田中さんです。
あ、いいですね、ありがとうございます。
年末旅行記の1ということですね。
やってますね、羨ましいですね。
てっぺいさん、あ、バンバさん、てっぺいさん、そしてリスナーの皆さん、新年明けましておめでとうございます。豊中市の田中です。
はい、ありがとうございます。
あ、ちょっと僕ちょっと、あの、肺炎後なんでちょっと声小さいです。
はいはいはい、
本年もよろしくお願いいたします。
はい、
正月になると曜日の感覚がなくなるので、今日が収録日前日の水曜日であることを22時を過ぎて思い出しました。慌てて書いています。
いや、すみません、ありがとうございました。
は
い、
元旦はそうですね、うん、近くの妻の実家へ、うん、おせち料理などいろいろと美味しいものを用意していただきました。
よかったですね、おめでとうございます。はい、
妻の、弟が、
うん、
子供3人を連れてきたので、
うん
うん、すごく賑やかでした。
あ、そうやったそうやった、よかった。はい、うん、
長男と次男が喧嘩をするし男の子3人を子育てするって 大変だろうなと思います
ですね、うん、
これはもう想像したくないですよ ね、
そうです
ね。あ、写真も、いただいてまして、はい、写真ないな、なんで、
はい、
ちょっと待ってくださいね、うん、あ、これがその写真かな、
はい、
これがその写真ですね。一番下の子はだいぶ小さいですけどね。
ほんとまだちょっと赤ちゃん。
一番右がお嬢さんですね。
はいはいはいはい、はい、
お嬢さんが一番上、年上感じかな。
そうやね、うん、ちゃんと年上っぽい動作をしてありますね。
は
あ、
うん、ね、さてここからは、
うん、
昨年末に行った旅行のことを何回かに分けて書きます。
おお、ありがとうございます。はい、
妻と子供がディズニーランドに行くことになりました。もうなんでディズニーランドやねん。いやいや、これは言うたらダメですね。ごめんなさい、なんでやねんってもう一回言わせてもらいました、
はいはい、
当選のことですが、
はい、
私は拒否しました。あ、もう田中さん正解と思います、
はい、
わざわざ高いお金、これ今ディズニーランドすごいらしいですからね。
そうですか。
もう海外行くぐらいかかるらしいですよ。
そうですか。
まあ、海外っていろいろね、いろんな海外ありますけど。
そうですね、
はい、わざわざ高いお金を払って、
やっぱ買ってますね、
人の多いところへ行き、そして怖いの乗り物に乗るなんて、私には無駄としか思えないのです。
ですね。
いや、ほんまにね、ちょっと、別にね、田中さんのおかず、ご家族を悪く言いたくないですけど、ほんまそろそろこの催眠からみんな解けなあかんで。
ですね。
もうほんまに、解けよ。
うん
うん、それとうちの奥さんはディズニーランドが新興宗教のようなものなので、
あ、
行くとすごくハイテンションになり、
あ、そうですか。
いや、そういう人多いです。っていうか、うん、ほとんどがそうです。ユニバーディズニー多分そうです。
あ、そう、
うん、なんで金払ってそんなんせなあかんやんって僕は思いますけど、
うんうん、
そのハイテンションに付き合わされるのも苦行。
いや
苦行、
いや本当わかりますよ、
ね、うん、修行ですよね。
はいはいはい、はい、こちらね、
ディズニーの悪口を言おうもんなら非国民扱い。
あ、そう、
お、言いまくったったらええねん悪もんやろ。
うーん、
そういうわけで、
はい、
私はディズニーランド拒否することにし、
はい、
ま、すごいですね、もうディナイしたんですね。
まあ健全かも
わかりませんね。そうですね、
はい、
うん、その代わり途中まで一緒に行くことにしました。
あ、まあそこはある程度妥協せんとね。
そうです、
うんうん、
新大阪から新幹線に乗り、
はい、
妻と子は東京駅へ、
はいはいはい、
で私は新横浜、
お、
まあ、手前ですかね、
まあ、手前ぐらいかな、
うん
うんうんうん、
で降りました。
はい、わかりました。
ここからは、解約されたと言われる青春18切符を使いました。
お、これ、
はい、まずは JR 横浜線で、
うん、
横浜駅まで行き、
お、
そこからはまだ乗ったことのない東急東横線で渋谷に向かいます。
あ、そう、すごい、うん、
この列車は東京メトロ副都心線に乗り入れて池袋まで行きます、
うんうんうんうん、
別表1のファイルの、予定で、
うん、
1日目は、
うん、
山梨県の甲府まで行く予定だったのですが、
おいおいおい、
横浜駅と池袋駅の乗り換えが複雑で間に合わず、
うん、
実際にはこの予定通りに進めず、
なんと
大幅に予定変更になりました、うんうんうん、ああ、なるほどね。
難しいもんですね。
うん、初めて乗った東急
うん、
東横線、ややこしいですね、うん、東急東横線で、
うん、まあ知らないね、
読みにくいですね、
うん、
先頭車両に踏ん張って全面展望しました。
おお、すごい、頑張った、うんうんうん、
途中から2023年に開業した東急新横浜線が合流してきたり、
お、
東急目黒線の線路と並走して複複線になったりと、線路の絡みが複雑で非常に面白かったです
それよかった。
お、なるほど、
うんうん、
池袋からは、東武東上線、
うんうん、
これもややこしいですね、東武東上線、
東がつきます
よ、好きですよね、東はね、
うんうん、
坂戸まで行きました。
そんなとこあ
るね、坂戸って読むんですね、
まあ、そうみたいですね。
ところで、
あ、
JOBBB の、聞いている人は関西人が多いと思うのですが、
うん、
埼玉県坂戸市ってご存知でしょうか。
残念ながら、
うん、私も知らないです、
はい、初めて聞きました、うん
うん、 私はこの坂戸という観光地でも何でもない平凡な場所に以前から行ってみたいと思っていました、
うん、ああそうでしたか、なんかあるんですね、うんうん、
私は有名観光地に一切興味がなく、
うん、分かる分かる、
こういう平凡な場所に行ってみたいのです。ああまあなんか分かる気するな、
う
ん
う
ん、
理解できますね。
実際に行ってみれば、はい、ごく普通の東京近郊の町 で、
うん、あそうですか、
栄えてるでもなく寂れてるでもなく、
なるほど、
特段面白いことはなかったです。
あなるほど、
それでも知らない場所に行くというのは楽しいものです、
うん、あそうですね、あ、まあ、その気持ちなんか分かりますよ、
うんうん、さてこの日は甲府駅近くのホテルを予約していたので、うんうんうんうん、まずは八王子に行く必要があります。
はいはい、
当初の予定では、何でしたっけ、坂戸でしたっけ、
坂戸、間違いないですよ、
坂戸、うんうん、から小越瀬に向かい、
うん、
小越瀬から JR 八高線で八王子に行くつもりでしたが、
はい、
予定していた電車に乗り遅れているので、
うん、
このルートでは間に合いません。そこで別表2の、
うん、
ファイルのルートで進むことにしました、
うん、
こういうごめんなさい、別表にとかがちょっと見えないんで、
はあはあ、
ちょっとこれはもう田中さんのお便りだけにしておきます、
はいはい、
地図1の赤線でなぞったのが当初の予定のルートでしたが、
うん、
実際に行ったのは地図2の青線でなぞったルートになりました、
うんうん、ああまあ、しゃなくなったんですね、うん、はいはい、
でも実際には西国分寺に予定の時刻には遅れてしまいました。とりあえず八王子にまで行ったのですが、この日は、中央線の列車が何かのトラブルで遅れていました、
うんうんうん、
このまま青春18切符で乗れる普通列車で行ったのでは、
うん、
甲府に着くのはかなり遅くなってしまいます、
うんうんうんうん、
それから食事をして眠るとなると翌日朝がしんどくなるので、
うん、
2500円の大金を払って特急あずさに乗って甲府まで行きました。
あそうか、もう青春18か分かりはったんですね、うんうん、はいはい、
これで甲府には1時間近く早く着けました。
うん、
1日目はこれで終わります、
なんとなんと
ということです、
まあ、移動やったんです ね、
そ, うです
ね、それとその坂戸という、まあ、平凡やけども、
うん、
普通の街の面白さみたいもね、うん、
めっちゃわかるわ、ま
あ、それ
ていうかどっちか言ったら俺そっちの方が好きやから、
まあまあまあね、どっちそうですね、まあ、はい、
うん、すごいな、
それがまあ1日目のこと
で、そうですね、甲府まで、
はい、電車でずっと行って、
そうですね、最終的には
観光して坂戸観光があったと、そこでね、
そうですね、
そういうように呼んだらいいでしょうね、
うん、
了解、
ありがとうございます、
はい、
また次回も
そうですね、
あるんでしょうか、
ま、関東の各地を回ってくれはるんでしょ
う、そうです、そうですね、
ありがとうございました。
全く知らない世界なんで、
はい、
ちょっと楽しみです、
はい、
あ、ジュリー上島隆さんです、
隆さん、はい、ありがとう
ございま います、
いつもありがとうございます、はい、
皆様へ新年のお喜びを申し上げます、
はい、
今年も皆様にとって幸せの一年となりますように切に願い新年のご挨拶とします、
はい、
いたします、
はい、
さて JOBBB 関係者様にも様もお元気に新年をお迎えになったことでしょう。いや、あんまり元気じゃないです ね、
ね、
正直僕はもう満身創痍ですね、
まあね、大変だったね、
うん、まあ、よくはまあそうでもないな、
まあまあまあ波やね、
うん、波ですね、うんうん、よっちゃんもまあ波かなって、う
ん、まあよっちゃんはちょっとね、
はい、
ちょっと良くなってますね、
そうですか、
はい、
ジュエリー上島一同穏やかに新年を迎えました、
あ、よかった、
よかったです、
はい、
今年もいろいろな時計と出会うことでしょう、
あですね、
腕時計の世界は深くどこまでも探求すべき1年がここに始まったように思っております。
腕時計は本当すごいですよね、いろいろ詐欺事件があったり、
ね、あ、そうなんですか、
車ごと盗まれたりね、
あ、そういうことね、で時計をこう奪われるっていう、
そういうような、
あ、まあまあまあ、そんだけ
ロレックス
価値があるんですかね、
まあそうでしょうね、あれももう一つよく分かってませんけども、いい時計はもちろんいい時計なんですけども、
時間を共に過ご、はい、共にしてきたご愛用の時計、腕時計に何かありましたらぜひご一報をお待ちしております、
はい、分かりました、
これはまあリスナーさんにもね伝えてると
思います、あ、そうですね、そうですね、まあ、あのちゃんとやってくれはるとこですよ、
はい、
難しい時計も扱いますし ね、 特に機械時計はすごいですよね、
バンバ様、鉄平様はお正月から JOBBB の収録をするのでしょうか、
はい、
と考えながらも JOBBB はいつも通りと確信しています。
はい、
ありがとうございます。
まあちょっと弱ってます
けどね。ちょっとだいぶ弱ってますけどね、うん、もうどれほど聞き続けているのか。
もうありがとうございます。
目まぐるしく変化する社会の中でそのスタイルを守り続ける、は
い、い
や守ってるというか変わってないって言った方がいいかもしれないですけど、
ちょっと変わるべきか分かりませんね。
いや分かんないですけど、うん、まあ変わるときに変わるかなっていう感じですね、うんうんうん、JOBBB の価値は大きく変化と普遍の狭間の一般のラジオ放送では手に届かないところをほじくる放送を今年も楽しみにしています。
はい、はい、ほじくっていきます、
はい、ほじきます。さてさて、私たち幼馴染3人プラス足立くんの4人も、
はい、
今年は揃って65歳を迎えます。
そうですか、すごい
65歳。
うん、はい、
そうや、手塚治虫さんがね、
うん、
この前あのタブさんに話してもらったじゃないですか。
あ、はいはい、
で、なんか久し、なんか新1月1日かなんかにその番組やってたんですね、
はい
はい、僕は見てないですけど家族が見とったんでちょっと横で見てたら、
うん、おお、そうですか、
あの方今日早亡くなられましたね。60ぐらい亡くなられた
ん
かな。
そんな良かったんですか。
やっぱり早亡くなられてるなって今65歳で思いました。
あ、そうですか、
ちょっと年間違ったらごめんなさい。新年会を予定する中で、
うん、
もっぱら話題になっているのは年金受給のことです。
あ、なるほど、はい、
3人とも、厚生年金に、加入していた時期が期間があるのですが、
はいはい、
足立くんは国民年金のみです、
はい、
ご存知だと思いますが国民年金の、受給額は 1ヶ月に6万ほどです、
はい、
ないよりはマシですが国民年金だけでは生活なんてできません。
なるほど、
蓄え、
うん、
と投資からの収入がなければどうなるのか、
まあ、
はい、国民の生活保護ですら月々最低でも12万円、
まあ、
そんなもらえるんですか、
うん、
医療費は無料です、
はい、
真面目に年金を払ってきた人たちがその年金で生活できず生活保護よりも低い支給額に国民の誰もが矛盾を感じていることでしょう、
うんうん、
この国の政治経済とたくさんの矛盾がありながらも国民は何の文句も言わずに暮らしています、
うん、
デモや反乱を起こせとは、言いませんがそれをいいことに不良政治家たちがいることは確かでしょう。
まあでしょうね、
うん、去年は安倍政権から続いていた一党独裁は崩壊、
うん、
やっと与野党の合意がなければ進まない状況になりました、
はい、
ただ与党の企業献金についてはいろいろな意見を跳ねつけています、
うん、与党はですね、
はい、与党のか、
はいはい、
与党はか、
うん
うんうん、これなんて読むの、いずれはって読むのかな。
あれそうですね、
いずれはアホな国民は忘れるとばかりに、
うん、
企業優先の政治を続けたようですが、独裁が崩壊しているのでそんなことも難しくなるでしょう、
うんうん、
円安からの物価高はそのまま輸出メインの会社の利益となっているので言い換えると私たちのお金が企業に取られているようなものです
、
今年は企業の望む法案が過半数を持たない与党から出しても通らなくなるでしょう、こうなると企業側から言うこと聞いてくれないなら金を渡さないとなることを楽しみにしています。
なるほど、はい、
今さら企業が儲けても国民には何の恩恵もなくむしろリスクだけでしょう、
うん、
そろそろ先進国の中で一番企業に甘い政治の日本も変わってほしいと思います。
なるほど、はい、
さてさてここまでお話しするとどうしても大阪万博へと話が進みます、
うん、
大阪経済の起爆剤と期待されている大阪万博、
うん、
ところが新聞の記事からはチケットが売れないと困っているようです。
ああ、みたいですね、う
ん、前売りの販売計画は1400万枚なのですが昨年12月の半ばでの販売実績は700万枚にとどまりそのほとんどが企業や無理やり買わせたチケットにとどまって、うん、企業に無理やり買わせたチケットにとどまっているようです、
はいはい、
前売りの売れ行きで開催してからの入場者数が予想されるようですが、
うんうん、
このままでは赤字確実で、
うん、
その穴埋めは税金からとまたしても負の遺産となるようです、
うん、
なんとかそうならないようにしていただきたいのですがさっきの1970年の万博の当日チケットは、700円で、
うん、
現在のレートで2500円、
お
今度の万博の当日券は7500円とその差は大きく、
うん、
とてもじゃありませんが身近な万博ではないようです、
うん、
豊かな人だけが行ける万博では困りものです、
うんうんうん、
東京横浜千葉のお友達にも聞くのですがあんなの途中で中止だよ毒ガス噴出で死んじゃうよ、うん、東京の人なんてそんなのあることすら知らねえよ、
うんうんうん、
おなんだよあの脈々って気持ち悪いや、
うん、
てめえらの失敗を俺たちの税金で穴埋めなんか許さねえよ、
うんうん、
え大阪万博って中止になったんだろ、
うん
大阪の博打のカジノって万博の会場に作るんだよねと、まあ、ボロクソですと、
うん、なるほど、
はい
はい
私は心の中で大阪をバカにしやがってと思うのですが、確かに大阪の中心部のみの盛り上がりで盛り上がってんのかな
あ、まあ、
盛り上がってないでしょ確実に、
うん、まあね、まあ、まあちょっと前よりはマシでしょうい
や盛り上がってないでしょ、
うん、
奈良の中心部や京都に和歌山の中心部でも大阪万博の広告物を見ることは少なく、
うん、
胃の中の蛙的な、維新の会のこれなんていうのこれ塩
うんあまあ、
枝葉との見方もあるようです、
うん、
やはり行政と大阪市民との乖離が大きいことが透けて見えます、
うん
そんなことから現実は変わらないと心配しています、
うんなるほど
うん、私の中では、うん、まあ誰かにチケットもらったら行くかもねぐらいですが、うん
はいはい、
税金が上がらないことを願うばかりです、
うんうん
うん、頑張れ大阪それでは今年もお願いしますということですね、はい
まあ、そこら落とさないしゃあないですよね
いやと、うん、いうかもう、うん、ねだいぶ前から言われてますけ ど,
なるほど、
うんうん、やっと、ね、マスコミが報道するようになったかというような感じですね、
うん、
僕から言わすと、
うん
うんうん、なんか、まあ、公共放送ね文雄君が言う公共放送も多分これからプロパガンダいっぱい流すと思うんですけど、いやいやもう
流してありますよ、
はい、CM もね、あのクソ安い土日の CM で多分流しまくるんやと思いますけど、
うんうんうん、
まあこれはね、ね皆さん大変ですね、まあ僕も含めて、
はい、
はい、
まあ次行きましょう、
はい、というわけでジュリー・ウィリアム・タカさん、ありがとうございました。
正論をね聞きましたね。
そうですね、はい、今年もよろしくという感じですね。はい、あ、上門さんです。
はい、ありがとうございます。
今回ね2通あるんですけど、
おそうですか、ちょっ
とまあとりあえず1通目読ませていただきます。
はい、
行
きましょう。どんな内容でしょう。
前回の多分本当はラジオで紹介 し、ね、してほしかったと思うんですけど、
ああそうですか、ごめんなさいね、はい、ちょっと曜日が、ま、
そうですね、
ちょっと間違えましたんでね、間違え
ちゃった、いや間違えというかあの、うん、僕の都合で
そう、ね
はい、収録日を早めたんで、
はい、まあそれはそれとして、
バンバケの皆さん、各週更新お疲れ様です。
ありがとうございます。
野球のシーズンも終わり、今まで聞き逃していた JOBBB の日本橋ストリートフェスタや、
はい、
西国街道の気になる箇所を順次聞かせていただいております。
ああ、ありがとうございます。
はい、さて、10月19日土曜日、これラジオ聞く聞く、東海道庁ひざくりげボラボラを、滋賀県東近江市、永源寺町かな。
はい、永源寺町ですね。
どっちですか。
超でしょう、向こう。
ほんまか。
うん、多分ね。
適当に言わんといてな、
うんうん、
はい。山奥で聞いていました。
ああ、そうですか。はい。
番組終了後、車で大井川鉄道の SL に乗りに。
うん、
ああ、SL。
静岡まで
行ってきました、ね。はい。静岡まで行ってきました。
なるほど、なるほど。
なるほど、はい。そういうことやったんですね。うん、東海道中膝栗毛は、スケベネタ満載ということでした。
はいはい。
ので、早速動画サイトで。
はい。
現代語の朗読や、ラジオドラマを聞きながら、
あそうですか、そんなやってんだよね、
うん、正午に、
はい、
永源寺を出発しました、
はい、
確かに内容は興味深いネタが満載でした、
はいはい、
うん、永源寺から国道421を走り、
うん、
20分程度で三重県に抜けるつもりでしたが、
うんうん、
県境のトンネルを出て三重県に入ったところで、
はい、
大型車の事故があったようで、421号線は全面通行止め、お復旧のめどは立っていないらしく、仕方がないので、
うん、
滋賀県多賀町、
うん、多賀町でしょ、
まで戻り、
うんうん、
国道306で峠を越えて、
うん、
予定より2時間半遅れで三重県入りしました。うわ、大変でしたね。
ありましたね、本当に。
愛知県弥富市のイオンに寄っていたら、時刻は午後3時を過ぎていましたので、少しだけ高速台を奮発して、珍しいですね、とか言って、湾岸弥富から、の目、豊明
ね、これ方面が豊明やね。
まで高速に入り、名工トリトンと呼ばれる長い橋が連続する区間を堪能して、から23号バイパスと1号バイパスを走り、
はい、
途中、方面かな、
豊明か、
豊明もわからないですね、のガソリンスタンドと、豊橋の銭湯と浜松のラーメン山岡屋によって、塩ネギシャーチャーシュー、背脂トッピングをいただいて、午後10時過ぎに静岡県、藤枝市の道の駅、玉露の里に到着。
そんな感じだね。
山間の静かな道の駅で朝まで休憩。すごいですね。朝まで休憩。要は夜通寝たってことですね。
まあ、車で寝はったんかな。あれ
は。いや、車は寒いでしょ。
そうですか。
わからんけど。
泊まらはったんかもわから
ない、ね。かな、翌朝、静岡市、葵区両替町1丁目の、十返舎一区の成果を見に行きました。
あ、そうですか。ここにあるんか。すごいですね。ここにあるんかで、行ったことないですね。はい。
とはいえ、今ではマンションの前に、これ、木の日って読むんかな、木碑って読むんですかね。
まあ、木碑でいいですよね。
と案内板、木碑と案内板があるだけです。案内板の内容は、ボラボラで紹介された内容とほぼ同じことが書かれていました。
はいはい。
案内板の日付を見ると、ボラボラの放送日と同じ、令和6年10月19日でしたので、あ、もしかすると静岡にも隠れリスナーがいるかもしれません。どういうこと？あ、案内板がもうその令和6年にでき、建てられたってこと？
そうかな。
いや、そういうことでしょ
う。これ、不思議ですね。
どういうことやろう。ちょっと待ってください。なんか、あ、これ、あ、そうか、あ、そうか、ごめんなさい。ちょっとぼーっとしました。写真がね、あるんですよ。これどこの写真やろ。十返舎一区の聖火の前の道路。
ああ、これですね。
これです。真ん中に道があって、左右に歩道があって、まあ、かなり、こう、近代的な道って感じ。
歩行者優先みたいな
感じ、ね。あ、そうですね。歩行者優先。
できた道ですよね。
ですね。で、2枚目が、案内板。あ、これですね。その歩道。
前にね。マンションの前に。
あ、古い、その、石の柱もあるんですね。
ああ、お前ですね。
で、その横に、なんか屋根のついた解説板があって、多分この解説板、あ、ほんまですね。令和6年。要は2024年の10月19日、駿府十返舎一区研究会が作ってますよ。
そうです、
この解説版
を。はいはいはいはい。
文雄君の、あれですか、これラジオ聞く聞くもこの日に。
不思議やね、それ。なんでやろ。
放送したんかな
みたいですね。ちょっと覚えてない、それ。
目と鼻の、いや、覚えてないというか、文雄君は覚えてないじゃなくて、その、いや、実際にね、どうやったんですかね、その、関係あんのかな、これラジオ聞く聞くと、この、実際に十返舎一区の成果の前の案内板の。意味分かってる？
分からん。
文雄君が放送した日と同じ日に、この案内板が作られたってことを言ってるんですよ。
それは
だからそれの関係があるんかなっていう話を上門さんはされてるんです
よ。ああ、そうか、なるほど、まあ多分ないと思うけど、
目と鼻の先に駿府城もありましたが、文学や日本史の教育は一切受けていない私は、興味を覚えない分野ですので、静岡はボラボラせず、
はい、
大井川鉄道の SL に乗りに島田市の新金谷まで戻りました。
これがまあ大きな目的でしたからね、
午前10時大井川鉄道新金谷駅に到着、駅では 10時5分発の SL が安全弁から蒸気を吹き出すまで釜の圧力を上昇させて発射準備をしていました。発射を見送った後駅周辺をボラボラしたり、
うんうんうん、
11時9分に戻ってくるトーマス号を見たり、うん、SL のボイラーの整備をしている、東海機関かな、うんうんうん、ちょっと読み方わかんないですね、うんうん、に入庫中の機関車を見ているうちに、
うん、
乗車予定の11時52分発の SL 急行、川根なんていうの川根寺かな、ね
うんうん、
読み方わからんな、うん、1号が駅に入ってきましたので、うんうんうん、ホームに向かいます、
はい、
SL の運転室を覗いてみると釜の圧力はおよそ13気圧を示し、さらに石炭をくべて圧力を上げている。
なるほど。
最中でした。
くべてっていうのがいいですね、
うん、これがその時の写真みたいですね、う
ん、おお、こんなんか。
これは、
うん、
新金谷駅発車前の SL、
うんうん、
まあ、これは上山さん見送ったやつですね。
あ、そうかそうか。あ、入ってきた。あ、それ見たかったね、うん、
でこれが、
うん、
何やろ、 SL の運転室、
うん、
こんなんなんですね。
生きている SL やね、
うん、今、うん、作業員の人がなんかやってますね、
はい、やってますね。機関士さんかな、はい、
うん、でこれ圧力計拡大ってやつですね、
はいはいはいはい、
うん、なんか数字書いてますけど。で列車内なんか動画があるみたいです。
ほうほうほう。
どれ、大井川1 どれや、分からへん。これか、
うん、
これが、
おおお、両側ですね、
うん、
あ、入ってた入ってた、車内入りました。うん、あ、へえ、
これ客車ですよね。
あれですね、まだあんまり人乗ってませんね。
洗面台、
うんうん、洗面所ですね。あ、
結構狭い感じですね。
ほんまやね、昔風ですね。
あ、便所って書いてます、
ね、便所とか入れるのもええし、またノックのレバーも、ああ面白いですね。
あ、和式ですね。
うん。
う
ん、ああ、上本さんの靴が映ってましたね。
そうですね、
うんうん。手洗いもあります。うちのこのマンションの手洗いのあれ陶器に似てますね、格好は。面白いな。
あ、で扉は自分で開け閉めするんですね。うん、この
みたいね。
車内に出入りする。
あ、本当本当。うん、ああ、
これが客室。
うん、背もたれがあって対面式やね。
そうですね、
まあ、動かない客室ですよね、
うん、4人座れるんですかね。
そうそうそう、
一つの席に、
う
ん
う
ん、
へえ。
あ、もうこれ撮影してる人も、
うん、
まあ、これが新金谷、
新金谷と書いてました、
はい、
まあ、
編成は先頭から C10 型、
うん、
蒸気機関車8号機、
うんうん、
昭和5年製造。
あ、
現存する唯一の C10 型。
すごいな、昭和5年って
、はい、そこからスハフ432、
うん、
昭和26年、
あ、
オハ35、559、うん、昭和17年、
はいはいはい、
オハ35149、昭和15年、
うんうんうん、
で最後が E34、
うん、
元西武鉄道、
あ、
E31 型電気機関車4号機、
はいはい、
昭和62年製造というような編成ですね。1,2,3,4,5 5両編成なのかな。
あ、僕の生まれた年に近いやつもありますね。昭和14年生まれやから、うん、僕ね。
あ、車内はほぼ満員、
うん、
私は2両目のオハ35に乗りました、
うん
うん、オハ35は屋根が、連結部分に向かって丸くなった形状の、
うん、
戦前設計の特徴を持つ車両でした、
うん、
ドアも床も木製、
うんうん、
窓は2段式で、
うん、
下段を持ち上げることで開きますので、
はい、
全開にしました、
はい、
窓を開ければ停車していても石炭の燃える香りや蒸気ポンプの動作音が聞こえます。
あ、いいですね。
古い車両ですが、うん、窓の幅はおよそ1メートルありますので開放感もあります、
はいはい、
うん、こう走行していると汽笛が鳴った後連結器がつながるガタンという大きな音がして列車は動き出しました。
あ、よう書いてますね。その通りですよね、うん、
現在大井川鉄道はおととしの、うん、 豪雨災害以来、
うん、
本線の北半分約20キロが普通のままですが、
うんうん、
南半分の約20キロの線路で SL が運行されています、
はい。
停車駅は家山駅と現在の終点となっている川根温泉笹窓駅までの約1時間の乗り鉄旅が楽しめます。
そうですか、はい。
車窓からは雄大な大井川が見えたり、1分弱で通り抜けるトンネルがいくつかあり、
うん、
窓から煙が入ってきて急に車内が煙たくなったり途中の家山駅で機関車に給水に立ち会ったりして楽しめましたという、うん、車窓が、これですかね。これ大井川ですかね。
あーですね。
でかいですね、大井川は。広い、広いというか。
あ、
本当川の横走るんですね。
土手の上やね、
うん、
ずっとこんなアナウンサーがいるんやろか
かな、
うん。なんだ、
まあ、駅に到着前かな。これもまた車窓ですね。
あ、
音聞こえてるかな、リスナーさんは。
警笛になりましたね、
うん、
すごーい。で
これで橋を渡るんですね、
はい、
これ、
はい。
大井川横断。
あ、結構広いね、
うん。
スリムの音がカンカン。
なんか水量はそんな多くないんですけどね。おお。なんかホテルみたいなの見えますね。
ね
え。あれがその温泉かな。
なんやろね、温泉みたいな感じやね。
ねえ、ちょっとわからんけどね。まあ、体育館みたいなのも見えたりとか。
してますね。ああ、これは羨ましいな。温泉やろ ね、 ね、
温泉っぽいですね、
うん、上に湯気抜きがあってね。
あーあー、なるほど、うん、ここで終点というか、
うんうん、
でこっからは多分なんかまだバスでね行けたりとかするんやと思いますけど、
多分ね、
うん、大変ですね、そのこの先行けないとなると、
うんうんうん、
その鉄道会社も
まあまあ ね、
ね、大変ですよね。あ、動画撮ってある人がいますね。
結局ホーム、
おお、なんか三脚に立てて、
うんうん、
へえ、
マイクに前風防の
ね、風の音が入らないようにしてましたけど、
うんうん、あれやっぱり汽笛がいいねんな。
乗客の9割はバスツアーの客だったようで、
うん、
家山駅で下車していきました。
はい。
列車は川根温泉笹窓駅まで行き、
うん、
帰りは後部に引き連れて。
うん、
来た電気機関車に引っ張られて帰りました。
なるほど、もう初めからついてきてるのは電気機関車
ね。そうそう、先には電気機関車最後にいたらなんでかなと思ったら、うん、そういうことやったんですね。
帰りの用の動力やったよね。
そうですね。
なるほど。
もしくはちょっとこう蒸気では登れない坂とかもあったんかもしれないですけどね。
あ、なるほど。
帰りの座席はスハフ43でした、
うん、
戦後の復興期に大量増備した車両で、
あ、そうですか。
ツバメヤハト、
うん、
初狩りの、
うん、
特急用三等車として活躍していたそうです。
そうですか。
先ほど乗ってきたオハ35は一つのコンパートメントに一つの大きい窓が配置されていましたが、
うん、
スハフ43の配置 窓配置は一つの座席に60センチぐらいの窓が一つつく配置になっておりました。窓は小さく感じますが、これはこれで駅弁を買ったり寒冷地での、防寒に実用性は高そうです、うん、なるほど、そういうことも考えてるのかな。
ねえ、まあまあ、走る場所によってまずも考えたのかもしれないね。
かもしれないですね。これがスハフの窓ですね、60センチ。
あ、なるほど、あ、本当や、これちょっと小さいね、窓がね。
小さい感じはしますけどね。
面白いね、真ん中にね、うん、柱がついておって、
うん、
いやー、
袋は帰りですね、
うん、
家山駅で対向のトーマス列車とすれ違い、
うん、
13時32分に新金谷駅に戻りました。トーマスのすれ違った時の映像がある。
あ、うわ、
ほんまにトーマスですね。煙がすごいな。
かなあかんなうん。何回も動画やってくれてますね。
いや、これ単に、あの、うん、ループしてるだけです。14時ちょうど、車で新金駅を出発し、帰ります、うんうん。
はい。
1号線と23号線のバイパスと、ナサカとかな、
うん、
と、163号線を走り、午後9時半ごろ豊中まで帰りました、うんうんうん、大阪ですね戻ってこれた
名阪だよねこれね
あ名阪か、うんうんうん、はいはいごめんなさ い,
いや、
途中動物の供養塔がある豊橋の新龍院に寄った後、うんうんはいはい、23号バイパスに入るために、
うん、
地図上で気になった国坂峠を走りに行ったり
なるほど
国坂かな国坂かな
確かに、
ね、四日市の渋滞と鈴鹿の給油と、うん南山城村のトイレ休憩でタイムロスをしていたため、
はい、
300キロを走るのに7時間半かかってしまいましたが、歩くよりは早いだいぶ早いですね
そらせ
走るのは好きなので問題ありません
なるほどなるほど
鈴鹿で給油した時に燃費を計算したら、
うん
24キロリットル、うん、すごいですね
うまいことやりましたね、 ね
カタログ値の 110% を達成していましたので、
うん
カタログ値は偽装のようですということで、まあ、いい方の、うんね、24キロですごいですね、
うん、よくやりました ね
下道で、うん、うまいアクセルワークですよ ね、
うん、ですね信号も計算してや
らないと、ね、そうそうそういうことですね
なるほど
それでは今週も更新楽しみにしておりますというフェモンさん静岡ボラボラ、あまあ、静岡というか大井川ボラボラですね。
そうですね。うん、SL 満喫ですね。
すごいな。
いやー、フェモンさん羨ましいな。
ね、写真もいろいろ撮ってくれてまして、この10編写1区のこの聖火の前が面白いですね。
うん、面白いですね。
全然その面影ないんですけど、後ろに近代的なマンションが、ねね、立ってて、
うん、この前の道路も面白いね。
面白いですね。ちょっとこう歴史街道っぽい、うん、舗装なんですよね。
そうなんですよね。歩道が広いのがいいですね。
歩道広いですね。うん、しかもあの上下というか左右というか
そう
両方に歩道があって
両脇にはまたね白線が引いてちゃんとバイクとか自転車ですよね、
うん、ああですよね
なかなかこうなんちゅうか人間的な歩道道路ですねよかった
そうですね
はい友達
上山さん次の続けてお
お願いしますもう一つ
はい
あ今日は力作ですね
最近東海道の話題があったのでこれどっちでしたっけこれ紅葉でしたっけこれモミジでしたっけ
あったね
なんかあったね
あったあったもうモミジはいいんじゃないですか、
はいうん、紅葉でいいんか要はモミジやったらモミジだけになってもらうから紅葉っていろんな、ねうん、紅葉があるじゃない
ですか含まれる
って、ね、そういうことです ね紅葉見にちょっと箱根まで行きました
ちょっとっていうのがまたねいいですね
箱根って遠いですよ
これは大変です大変ですよ、
11月15日早朝車で大阪出発国道163とあさっきと同じルートですね、名神、はい、名阪か、
名阪
と23号と1号のバイパスだけで箱根に着きました、早っ、もうちょいあるでしょ、途中、途中、刈谷市で給油、
うんうんうん、
静岡市の佐田峠、
これもいいとこです、
佐田峠、
うんうん、
寄り道して富士山を見物しましたが、全く見えず、
はい、あ残念やった、
うん、みかん
見えですよ富士山、ね、
みかん畑の脇のジェットコースターのような、
はい、はい、はい。
旧街道をちょっとだけ味わって走ること10時間
歩きましたこう、はい
午後3時ごろ箱根の峠に到着、
はい
沼津かな
沼津や
までは曇りでしたが、
うん、
箱根はあいにくの、これね、
霧雨ちゃうかな
霧雨かな、
うんうん、多分
と霧でした、
うんうん
まだ明るいので旧東海道と、紅葉を見に行きます、
はい
場所は神奈川県道732、
はいはい
箱根新道かな、
うんうん、
の下にある昔の国道1号線
です。旧国道ですね。なる今日、まあれ、ね、箱根駅伝かなんかやってるんちゃうかな今日。
ああ今ですか？
今そんな
1月2日。うんうん、あそうなんですか。
ちょまあそんな感じがします。はい
場所は神奈川あさっき言いましたね、うんうん。漫画に詳しい方には公道で自動車が競争する人気漫画。はいこれ多分イニシャル D って読むんですよねイニシャル D の神奈川第3線 赤い Z と FD がバトルした峠といえば分かる方には分かるかもしれません。なるほどね。
FD とかいうこともね、これ分かる人は分かるんですよね。
霧が出ていたので、はい、漫画と同じような雰囲気になり、道路脇に所々に旧東海道の案内板が出ています。
はいはいはいはい、
箱根峠の標高は900メートルありますので、
はいはい、
紅葉は真っ盛りでした。
ああ、よかった、
うん。漫画のスタート地点として描かれていた、
うん
うん、これなんて読む、読まれん。旗宿記旗宿
どこ
あ、これです、これです。
お、旗ですね。
旗宿寄木会館かな。
ああ、寄木細工っていう細工があるんですよ。
あ、そうですか、
うん、
まで下ったところで、
うんうん、
U ターンして、
うん、
もう一度峠を登りながら、
うん、
紅葉と急東海道を見学しました、
はい、
箱根は10キロで900メートル登る、
はい、
ああそうなんですか、
うん、
急勾配の連続かつ天気は悪いので、
うん、
歩きません、
はい、
さすが観光地だけあって綺麗な、紅葉がたくさん見られました。
あ、はい、
急街道の雰囲気は箕面などで実際に通ったりして知っているつもりでしたが、
うん、
県道から見える旧東海道は岩がむき出しで、
はい、
スーパーハードなハイキングコースという感じ、
うん、
道幅は狭く、
はい、
石がむき出しでとても大名が通ったとは思えない過酷な道でした、うん、
でしたね、
うん、関所跡の近くの杉、林をちらっと見た後、
うん
うん、なんていうの、大観山、
うんうん、
展望台と、
うんうん、
六角形の屋根が特徴的なスカイラウンジまで行きました。
ああ、そうですか、うん、はいはい。
天気が良ければ富士山と、これ何、芦ノ湖っていう
の
が見えるはずですが、
ね、うん、
残念ながら何も見えませんでしたので、神奈川県道75号、
はい、
椿ラインを下りました。
あ、はい、
なんかいろいろ名前ついてるんですね。
うん、いっぱいね、
は
い。
漫画に詳しい方には、イニシャル D、神奈川最終決戦の、
うん、
86と86がバトルした峠といえば、
うん、
わかるかもしれません。
なるほど、
うん、はい。道路に散らばる落ち葉、うん、
はい、
遠くには航空レーダーやアニメと同じ景色を見ながら、
はい、
徐々に暗くなりつつある急勾配を下りました、
はい
峠を下った頃には夜でした、
うんうんうん、
ちょっと待ってくださいね、これね、湯河原の、
うん、
かな、
湯河原
温泉街を抜ければ、はい、
うん、
道沿いの道路に出ますが、
はい、
海も、ねぶ川って読む、
うん、
の鉄橋を見ることができます、うん、ませんでした。
なるほど、
はい、暗かったってことですかね。
まあそうでしょう、まあ、
夜ですからね、
はいはい、
小田原市でも、
うん、
小田原市で最も古い、
うん、
銭湯中島湯により、
はい、
珍しく瓶のコーラがあったのでいただいて、
うん、
翌日は別の用があったので一旦海老名市の、24時間400円の駐車場に停めました。
なんと、はい、
小田旧海老名駅で30分ぐらい駅メロを聞きながら電車を見ていたのですが、
はい、
うん、3ギガバイトほどのデータが、フォルダ消えてしまってお見せできません、要はデジカメかなんかで撮られたんですけど、
でしょうね、
その、まあ、カードかなんかの不具合でってことですかね。
そうでしょう、
うん、11月17日帰ります。
はい、
帰る前に海老名市でガソリン満タンにして、神奈川県秦野市の矢筆峠に、
うんうん、
紅葉を見に行きました、
はい、
漫画に詳しい方には頭文字、あ、イニシャル D の神奈川初戦86とロードスターがバトルしたとこといえばわかるかもしれません。箱根同様壁のような急勾配を登るごとに麓から景色が黄色く変化しているのが分かります、
はいはい、
天気が良かったので途中にある、展望台からは湘南の平野と海がきれいに見えました、はいはい、漫画でも描かれていた矢筆峠のバス停付近の国民宿舎の売店に寄ってみると赤字で、
うん、ほう、
これヤビツって読むのかな。
でしょうね。
ヤビツ峠とプリントされた T シャツや、
うん、
丹沢産地 T シャツなどグッズが豊富でした。
あ、そうでしたか、はい。
どうも市街地に近いところから、うん、日中は急勾配を求めてやってくる、うん、ド M なサイクリストの聖地のようです。
そんな人がおんねんね。
うん、次に2009年8月に JOBBB でも訪れた秦野市の工房の清水によりました。
はい、
おみこしが半分地面に埋まったような水汲み場で、はいはい、10リットルほどいただきました。
そうですか、はい、
ここの水はいろんなミネラルが混じり合い、うん、湘南の空のように晴れやかな旨味のある美味しい水で気に入りました。
ああよかった、
うん、あ、これ人すごかったですもんね。
うん、すごかった、はい。
気になる方は JOBBB 第80回神奈川山梨ボラボラ、
はい、
肌の盆地湧水群のページに写真と記事があります。
ありが
とうございます。僕ら自身もあんま覚えてないんですけど、
はいはい、
そろそろ帰りますが、肌のから東京には乗らず、
はい、
一旦海岸線まで出て、
お、
青空の下、
はい、
半分海の上に作られた、なんて読むやこれ、
ね、
もう読まれへん。西の湘南っていう意味なんですけど、
あ、そう、まあ、
清少かな。
うん、まあ、そう、
上山さん できたら振りがな打っといてください。本当に分かりにくいんで。清少バイパスを走り、美穂社長のウイロウリを聞きながら、あ、なんかありましたね、美穂さん言ってましたね。聞きながら、
はい、
東海道本線の根府川付近にある白糸川橋梁まで行きました。有名なロケ地なので鉄橋の名前を知らなくても、
うん、
どこかで見たことのある場所だと思います。
なるほど、分かったんですね、はい。
明るい時間帯に鉄橋の下を一周して、干物や乾物やでお土産を買って帰ります。
うん、
バンバさんにも干物のお土産、乾物のお土産買おうと思いましたが、
はい、
11月なのに湘南、南風の影響で気温24度の暑い日、
はいはい、
保冷剤が5時間しか持たないそうなので断念しました。
はい、あ、残念でした、はい、
残念でした。
いやいや、はい、
帰りは小田原まで戻って箱根ターンパイクから帰ります。
はい、
漫画に詳しい方には頭文字 D で、京介と、
うん、
死神がバトルしたところといえば、分かるかもしれません。
この漫画
死神が出てくるんですね。
よく読んであるんですね。
うん、遠くには箱根湯本に向かう小田急ロマンスカー、うん、エグセが見えて、うん、名残惜しくなります。ターンパイクはスピーカーの聖地でもあり、
うん、
ランボや BMW やポルシェや GTR や神奈川県警のバイクなど、昼間から爆走していきました。
いや面白いね。
私は、何これ檜山由来
火山、
あ、火山か、
火山由来の、
火山由来の、
うん、黒い
湿や紅葉を見ながらゆっくり頂上まで登りましたので、はい、湘南の景色がよく見えました。
あ、そうでした。
湿気の多い南風の影響で、
うんうん、
富士山方面は霞んで富士山のシルエットしか見えません。残念でした。
なるほど、はい。
ところどこかで標高が 100m 上がると、
うん、
気温が 0.6 度下がると聞きましたが、
あ、そうでしたね、聞いたことあるね、
は
い。
標高約 900m、
うん、
箱根峠の気温は19度で、
あ、ほぼ一致して
る、ほぼ一致して
る。ああ、
そうなんですね。
覚えてるんやな、 0.6 度にはな、うんうん、はい。
帰りは正午頃箱根峠を通過、
はい、
1号線と23号のバイパス、
うんうん、
これは何でしたっけ、方面かな、
うん、まあ、方面にしておきましょうか、
から三重、
うん、
三重川越まで高速、
はい、
鈴鹿で給油して名神と、
うん、
名阪と163号で大阪まで帰りました。
ご苦労さん。
富士市と南山城村でトイレに寄った以外ノンストップでしたが、大阪まで11時間。
ああ。
そのかかるんですね。
やったな。
うん。
へえ。
袋の刈谷から海老名までの燃費は22キロ。
ほうほう。
リッター。
へえ。
あ、ごめんなさい。往路ですね。
うん、
で、袋は、
うん、
海老名から鈴鹿まで21キロ。
ああ、うん。
ほぼカタログ値と同じでした。
なんと。
まあ、普通これカタログ値出ないですからね。カタログ値ってあれ、ね、信号のないなんかコースずっと走るだけですからね、うん、あれです、まあ、一種詐欺ですから。ただそのカタログ値を出せるっていうのはすごい。いやもう分かりますよこれ、うん、あの下り坂ではアクセル離して、うん、で上り坂では急発進急ブレーキしないって、もうそれだけですね。
まあそれを忠実にやるん
ですね。そうそうですね、すごいと思います。
これはすごい。しかもね、11時間もね、
すごいな。
これは頼むじゃないですよ ね、
ね、うん、それでは皆様良いお年をお迎えくださいという、まあだから俺昨年にいただいてた、
ね、そうですね、ありがとうございました。
ちょっとごめんなさい、寒いんで上行きます。
おお、行きましょう行きましょう。いやー、まあすごい人ですね。
ね、
まあ常人じゃないですね。
かなりすごいです。
うん、上村さん尊敬しますわ。はい、
はい、次はは
い、ありがとうございました。
あ、オフィスです。オフィス、はい、オフィスでした。オフィス樋口さんです。
はい、樋口さんありがとうございます。個性の塊です。
はい、まだメールを送っている時点では2024年ですが、
はい、
放送開始前にメールを送ります。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
昨年の後半は体調不良とが長期化していて何もうまくいかず、
あ、大変でした。
荒れていました。
はい、
年の瀬は喉の痛みと高熱で苦しんでいました。
あれ、
熱は下がりましたが、うん、喉と、咳と喉の苦しみに、うん、痛みに苦しんでいます。
肺炎やろか。
いやー、どうやろうな、うん、僕もそうかなと思ったんですけどね、うん、なんかけど肺は大丈夫やったみたいな。
あですね、
うん、本題です。
はい、行きましょう。
2024年7月28日に北陸アイドル部の定期公演が福井駅前のハピリンか。
ハピリン、
もう読まれへんな、これ。ハピリンホールでありました。
どうぞ。
まず北陸新幹線敦賀延伸で敦賀駅から福井駅間はハピライン福井に移行しました。なんかこの辺りの感覚がよく分かんないんですよね、うん、なんなんですかねこれハピラインって。まあ別にそれ樋口さんに文句言ってもしゃあないですけど、
そう
そう、ね、うん、なんか、
まあ、しかしこういう
しっくりこんな俺は、
しっくりくる人
は今は俺はこんは、
うん、まあそれはしゃあないです
ね、はい、ハピライン福井の車窓動画と、うん、車内放送走行、ごめんなさい、これちょっとまだ聞いてないんですけど、
はいはいはい、
皆さんよかったら島風鉄道チャンネルで見てください、
はい、
ハピライン福井の動画です、うん、JR からハピライン福井に移行すると、ホームに人がほとんどいないのでびっくりしました。
あ、そうですか。
要は乗客がほとんどいなかった
と、ね、まあまあ簡単に言うたらそういうことですね。
そして福井駅前の恐竜、
ああ恐竜、
恐竜ね、いますよね、
はいはいはい、
福井鉄道の動画もあるということです。
はいはい、わかりました。
北陸アイドル部定期公演より、
うん
うん、青春王家って読むんですか。
ああでしょう、
うん、2024年7月28日定期公演撮影可能曲、
はい、
ああ、そういう曲もあったんですね。
みたいですね、
この曲だけ撮影可能で YouTube へのアップロードも可能でした。ああ、よかったですね。
うん、まあまあなんかいろんなことやってるんで、ね、可能とか。
帰りは北陸新幹線とサンダーバードで帰りました。
いやいや、はいはい、
北陸新幹線福井駅の動画です。
はい、ああ、ありがとうございます。はい、はい、
うん、剣39号敦賀行きの車窓動画です。
おお、敦賀まで行って。
はい、うん、サンダーバード白鷺専用ホームの動画です。サンダーバード42号の車窓動画です。
はいはい、
本日のブラブラネタ以上です。
ありがとうございます。
新年も放送楽しみにしております。
ありがとうございます。
というね。
お疲れでした。もう昨年は大変やった
年
でし
たけどね。いや、ほんまにね。
まあ、よう生きてくれて
ました。いや、ほんまそうですよ。
ほんま冗談の上にね、体気ぃつけんとね。
これがそれらしい
です。
あ、これ違いますね。これは CM ですけど。
あ、CM ですか。これもまた派手な CM やな、はい。
北陸アイドル部定期公演。
うわぁ。神秘的ですね。
これ島風鉄道チャンネルで皆さん見れますんで、
ぜひとも皆さん見てあげてください。
うん、
あ、面白い映像やけど、これどうしてた、
だいぶ遠くから撮られてますよね。
見たいですね。ちょっと揺れてますね。
そうですね、うん、2階席というか、まあ、その2階とか3階とかないんかもしれないですけど、
あ、まあそれともだいぶ安定してきました、
うん、まあまあというような
ダンスですね
と歌かな。
うん、 思議な世界やな。
何人ぐらいいてはります？
ねえ、お嬢さんばっかりたくさん20人ぐらいは、ね、
いや もっといるんじゃないますかね。30人は
いてはりますからね。
いてはりますね。が舞台の上でこういろいろされてるということですね。はい、
ありがとうございました。
ゆうさん、ありがとうございます。
はい、
無理なさらずに。
あ、そうですね、お互いにね、無理せんときましょう。はい、はい、
高重克彦さんです。
待ってました。
いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重克彦です。
ありがとうございます。
ついに2025年がスタートしました。
はい、
令和がスタートして7年目。
ああ、
なんか昭和100年とかいうアホなこと言ってると思いますけどね。
おー、そうですか。
100年って関係ないやろと思いますけどね。あ、それは高重さんちゃいますよ。はい、今年10月が来れば私も65歳となり。
あ、65歳結構多いですね。
あ、タカさんもね、
うん
うん、お友達の
仲間の人
も、ね、65歳ですね。
65歳、なるほど。
後期高齢者の仲間入り。
そうか、はい、
よくよく考えてみれば、今年2025年というのは昭和に換算すると100年。
これで100
年。ああ、高重さんも言っとったわ、うんうん。ごめんなさい、高重さんも言うてました、
はいはい。
僕は別に高重さんのお便りで知ったんじゃなくて、うん、なんか別のことで知ったんですけど。
あ、なるほどね。まあ、時々見る数字ですよ、これ、昭和100年中、はい。
100年なんかすごくないですか。
うん、
あんますごくない。今の時代の若者たちはみんな平成生まれ。
はい、
平成元年生まれの人たちが4年後の2009年、2029年には、中年と呼ばれる40歳となります。そんなもんですか、
うん、
デジタル全盛期時代、デジタル時代全盛期、昭和生まれのアナログ人間の生き残りの私にとって、昭和がどんどん遠のいていくような気がします。
私が昭和になってんやだからね、
うん、今年はどんな一年になるでしょうか、
うん、
と考えるよりも今年はどんな一年にしてみようか
です、ね、
と考えるのが妥当。
なるほど、
はい、妥当らしいです。
まあ、まあ、そうわかります、
ね。
まあ、
高重さんはそう考えている
とですね。わかりますよ。
2025年皆さんが心穏やかに笑顔で日々を過ごせるように、
はい、
そのためには世界中のあらゆるところで起きている争いがストップして、うん、誰もが平和を享受できますよ、
はい、はいはいはい、
このメールを書いているのが2024年末、
はい、
年内にすべきことをあれこれ考えています、
はい、
公式ウェブサイトの更新、デジタル年賀状作成、
うん、
年明けの旅の計画などあるのに、
はい、
部屋の片付けや大掃除もやり残したまま、
はい、
時間は24時間みんな平等、なぜ足りないのか、
はい、
時間の有効な使い方を今一度見直さなければなりません。
あ、まあ、そういうね、年65歳ってそういう年齢ですよね、うん
うん、SNS に関してもあれこれ手を 広げすぎているので少し規模を縮小したい。
あ、なるほど。
ブログとメルマガをストップしてノート一択でいくかどうか、 Facebook も個人サイトと公式サイトが英語版日本語版とあったり、
うん、
スイーパーズやランバイ天運動一本バゲタクラブなどいろいろあるので、
うんうん、
放置状態のものもあります、
うん、
いつも思うことは情報は発信すればするほど人々は見なくなる。おお、そう、矛盾してるようで、
うんうん、
厳選した内容をベストのタイミングで更新するのがいいということです。
そうですか、
うんうん、2024年はあまりに山に行く機会もありませんでした、
うん、
金剛山も積雪5センチほどで、
うん、
また積もるとは思うのですが、この程度だとすぐ溶けてしまう可能性もあります、う
ん、はいはい、
毎年のことながら年内にできなかったことは多々あれど悔やんでも仕方ありません、
はい、
考えんかったらいいんですけどね、それやったら、
まあまあ、
なかなか僕は考えないですね、そういうことは、はい、人生の残された時間は限られています、うん、今という時間は過去を振り返るためにあるのではありません、夢と希望を叶える未来のためにあるということですね、
うんうん、
2025年は新たなことにもチャレンジしていきたいです、
はあ、
年賀状のやり取りもほぼなくなりました、
うん、はあ、
皆さんはどんな年末年始を過ごされているのでしょうか、はあ、インフルエンザも大流行しているようですがご自愛ください、
はい、
ということです。
わかりました。
インフルエンザにはかからなかったですが肺炎にかかってしまいました。
あ、でしたね、
はい、ほんま死にかけました、
はい、
というわけで高重さんは年末をまあお元気ということで、
よかった、
よかったです、
はい、
他にはですね、大阪歴博ですね、はい、うん、柴田さんからいただいております、
はいはい、
1月11日から3月3日まで、
うん、
特別企画展発掘 大名たちの蔵屋敷、天下の台所に集う米もの人を開催しますと。
中野島かな、はいはい、
いやいや、あの、中野島、
いやいや、うん、
ああ、その場所がね、うん、あ、まあ、それは、まあ、中野島でしょうね、おそらく。で、他には、柴田さんなんですけど、2月19日から、大阪歴博ですね、大阪歴博物館、2月19日から4月14日まで、特集展示、なんて読むの？泉
潜伏館。
ああ。
大阪最古の洋風建築。大阪最古の
洋風建築を開催します、うんうん、ということでございます。
はい、
そうですね、はいはい、はい、皆さん興味ある方
は
ぜひ検索してみてください、はい、あとはね、松井さんからいただきましたね、
はい、
これ何でしょうか。
年末にね、くれはったんです
けど、日本の庭、
うん、こんな、なんか松井さんのアルバイト先で、
はいはいはいはい、
まあ、あの、持って帰ってくれはったカレンダー、
ああ、なるほどね、
はい、と言うて、本人はそう言うてはりましたね、はいはい、ありがとうございます。
まあ、日本の綺麗なお庭かな、まあ、
名庭ばっかりが容器あるんです
よ、ね、京都が多いですね。
あ、そうですかね、う
ん、まあ、熊本もあります
ね。ああ、僕は全部見てないんですけども。
いや、僕も今初めて見ました、うんうん、ほとんど京都ですね。
なるほど、
日本の庭は京都しかないんですかね。
そんなことないですよ。
ほら、これも京都や、
う
ん、
あ、そう
京都と熊本しか庭はないみたいですね、日本の庭は。
そうかな、まあ、
いやいや、いや、これによるとね、これも京都でしょ。
お、京都の庭とか、
これも京都でしょ。あ、これも京都でしょ。要は、一個の出て全部京都ということ
です
ね。ありがとうございました。
はい、まあ、京都の好きな人が好きな、
まあ、それでは京都の庭って書いてほしいですけどね、うん。日本の庭ですね。
はい。松井さん、ありがとうございました。
松井さん、ありがとうございました。はい、他はどうでしょうか、文雄
君。今のところはこんなもんやと思いますね。
大丈夫というか、ないかな。はい、
まあ、また。
いや、ほんまちょっと今日はね、あの、しんどすぎて、
うん、もうこんなもんでしょ
う、うん、ちょっと待ってくださいね、送受信ちょっと一回してみます、
うん、まあ、一応確認はしてください。
あ、あとタブさんからもいただいたね。タブさん、ありがとうございました。
そうです、
ちょっとあの、
そうです、
もうね、前回紹介するはずやったんで、そう、もう今回はちょっと紹介しないんですけど、ね、
はい、はい、いい便りでした。
どんな内容でした。
まあ、あの、家族はまあ全員元気やということと、
はいはいはい、
子供さんが一番下の子供さんが大阪市の、あの、教育会で将棋でしたか、3位になられたとか、
あ、
まあ、そんな話で、お嬢さんが大学決まったとか、
はいはい、
まあ、あの、ええ話ばっかり載ってました、
はい、まあ、
ご本人さんも頑張ってやってはるということで、
はい、
タコさん、皆さん応援してあげてほしいと思います。
鉄道おもちゃ箱ですね。
そうなんです
よ、 YouTube の鉄道おもちゃ箱、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
は
い、
タコさん、どうもありがとうございました。
はい、
はい、
以上をもちまして、
お、
リサンさんからのお便り紹介終了
ですね。
で、同時に JOBBB79 にはすべてのプログラムを終了いたしました。はい、
おかげさんで、
なんとか。いや、なんとか、ちょっとほんま今日はね、
終わりまで。
ちょ、僕、悪化せえへんからちょっと今心配してますね。
まあ、
ね、いやいや、ほんま、笑い事じゃなくて、うん、だからちょっと、もうこの辺りでやめます。
やめましょう。
で、文雄君の、
あ、僕はね、
あれですね、まあ、僕らいろいろ情報発信してるんですけど、
そう
、これラジオ、聞く、
はいはい、
ね、FM 千里、
そうなんです、
インターネットで聞けます。
うんうん、第2週から、
はい、
で、何日になりますかね。
11日、
まだね、決まってませんね、これは。
あ、そうですか。
うん、
わかりました。
7日に企画会議やって決めるつもりですので、
なんか、まあ、7日、そんな遅いんですね。
もう
4日ぐらいしか、あの、まとめる時間がない。
あ、まあ、そうですね。あ、まあ、なんとかまとめましょう。
あ、そうですか。はい、あの、ま、皆さん、ぜひ土曜日は。
ありがとうございます。
はい。はい、FM 千里のホームページね、
はい、
行ってですね。
はい、
あれ、朝の10時からです
ね。10時から12時まで。
12時までね、バンちゃんのこれラジオ聞く、はい、ぜひ聞いてほしいなと思います。
よろしくお願いいたします。
あとは私、てっぺい YouTube やってますんで、
うん、
あの、見てほしいなと思います。
スイスはどうですか、は
い、
その後。
あ、まず、まあまあまあまあ、まあ、ていうかね、もう年末何もできなかったんでね、あの動画の新しい動画の配信がもう、ま、ほぼ皆無やったんでね、ちょっとそんなに、まあ、動きはなかったかなと思いますけど、うん、まあ、料理もやってますし、
はい、
鉄道もやってますし、
はいはい、
あと、まあ、スイスと、
はい、
であとは、まあ、バンチャンネルっていう、まあ、なんか、何の動画出してるかようわからんチャンネルもありますので、あ、まあ、各チャンネル応援してほしいなと思います、はい、あ、あとちょっと今後ろを見て気づいたんですけど、これ安倍さんに以前あのいただいた提供費の中で、あの、
はい、
電車の吊り革があったんですけど、
ね、ちょっと障害忘れてましたよね。
これに関して、あの、全く由来がわからないんで、
うん、なんか神戸の、
はい、
なんか関係の電車らしい
です。あ、神戸ですか、
うん、神戸でなんかそういう即売会みたいなのがあったんで、
はいはい、
そこで仕入れてきたって言ってですね、FM 千里のサテライトスタジオへこれ下げてきてくれ
ました。だいぶ不気味でした。
いやいや、あのね、ディレクターさんとか、まあ、はい、植木さんがびっくりしちゃってね、
これは
そんなプレゼント良かったですね。今のところに不思議な顔してね。
そうですね。
阿部さんのちらっと見ておられました。
はい。なんで、はい、まあそれもちょっと今目に入ったんで、はい、
まあこの部屋に大事に飾ってますので。
そうですね。
紹介させてもらいます。ご安心くださいませ、はい。ありがとうございました。
さあというわけで JOBBB79 に全てのプログラムを終了いたしました。うん、ちょっと今週は私で肺炎明けということで。あんまりパワー出ませんでしたけど、まあまあそれでも一応できたんでよかったです。
まあおめでとう。
はい。で、うん、次回はですね、うん、まあ2週後ということなんで、1月の、16日の木曜日ですね。
はい。
まあ大体夜の9時頃にこちらのホームページで配信する JOBBB793 で皆さんと再会したいと思います。
はい。
やふみやくん長い間お疲れ様。
いやお疲れ様
さんでした。
まあ元気だしぐらい。
いや元気そうですね。まあ、うん、出せるだけ、
あそうそうそう、
出せる時に出したいと思います。
はい。
はいはい、それでは JOBBB79 には私てっぺいと、
はい、バンバフミオ、
そして、1999年当時の高槻市の皆さんとか、はいはい、あとフミオ君のラジオの、ね、スタッフの皆さんとか、毎日
調査さんもありがとうござい
ます。そうですね、はい、そして、リスナーの皆さんでお送りしました。それでは次回の JOBBB793 まで、さよなら、
バイバイ。